なんかさっきピカチュウ捕まえてなかった。
何が何の話
さっきあれインスタに投稿してた気がするんだけどな。
あ、そう。
うん。
なんかみんな、なんかモンスターの写真、あれだよね、Facebook とか Twitter とか、うん、インスタとかに貼ってるよね。
貼ってるみたいだね。
みんなようやるなと思うけど。
うん、あれ、別にやってなかった。
うん、うちにちょっと歩いて散歩して帰ってきたら、うん、ピカチュウがいたから、ああ、と思って。うん。参ったよ、もう本当にもう。なんだよ、これ。
何がですか？
ポケモン GO。
うん。
もうさ、こう、作ってる会社にさ、知ってる人いっぱいいるからさ。
そうだね。
元同僚とかがいるからさ。こう、大きい声で悪口は言えないんだけどさ。なんだこの完成度の低さはっていう。
そっち。アプリはもうひどいよね、結構ね。
アプリひどいっていうかね、ゲームなんだ、ゲームなのかこれはって思うぐらいひどいね。ゲームっていうのはさ、もうなんか一番こう完璧じゃない。大体。UX として。
そうね。
完璧な UX じゃないともうダメだからさ、ゲームは。うん、ね、なんかユーティリティみたいなこう便利に何かするっていうものじゃないからさ。一個でも間違えたらもうそれで終わりっていうね、
うん
うん、完璧がデフォルトなのにこんなむちゃくちゃバグっててでもこれは面白いからいいんだよ出しちゃえばって言って出しちゃって、で空前の大ヒットとか、モラルハザードだよこれ完全に。
まあ確かにね、他のゲームメーカーはちょっとやってらんない感はあるよね。
こんなんでいいって言われちゃったらもうね、え真面目にちゃんとやってね、毎月毎月デスマとかやってる人たち、もうかわいそうでしょうがないね。関係ないってことじゃん。まあ、ハクも言ってたけどさ。
言ってた言ってた。
こんなんでよければさ、もうちゃんとやるとか関係ないって話だからね。ゲームのこのね、プロットさえ良ければいいって話でさ。しかもこのプロットはさ、もう20年も前にさ、プルーフ・オブ・コンセプト終わってるわけじゃん。まあ、終わってるというか20年前にもうね、プルーフ・オブ・コンセプトが出て20年間こう成功してきてるわけでさ、これもう絶対面白いって決まってるわけじゃん、
う
ん、
そうだね。
うん。で、それをさ、もう、まあバグってるけどいいや出せばって言って出してさ、世界中の人が使ってるとかもう許せないよね。本当に、
うん。いや、本当に、すごいですよ。
本当にもう、うん、僕、晩飯食った後にさ、最近こう1マイルほど家の周りをこう歩くのね、
うん、
こう WWDC 以来こうリングを閉じるっていう生活をこう続けてるからさ。
そうだね、前回出た時に話になりましたけど。
そうそう、だからそれ以来ずっととりあえず閉じないといけないんだけど、うん、閉じるためにこうね、いろいろやってて一番よかいいって思ったのが、まあ歩く、
うん、
飯食った後に1マイルほどこう家の周りを歩くと、まあ自動的に足りないものが全部できるので、それでいいっていう風にして、まあうちのね、サイ君と2人でこう歩くっていう、うん、っていうのをこう最近やってるんだけど、
うん、
こ う, うちのその何1マイル歩くっていうルートだとポケストップが2つか3つなのよ。
はいはい。
でもうちょっとこう欲張って変な方向に行くと、なんか18ポケストップ寄れるっていうルートがあるのね。
ほう、急に増えるね。
そう、それがね 2.5 マイルなのよ。
うん。
で 2.5 マイルっていうと結構あるんだよ。
あるね。
うん、1時間ぐらい歩かないといけなくなっちゃうわけ。急に。
うん。
うん、だからね、4キロだからさ。
そうね。
普通に歩いてると、まあ1時間弱ぐらいになっちゃうんだけど、うん、まあなんかね、よそ見しながら歩いてるからさ、で時々なんかこうボール投げながらね。いろいろやんないといけないからさ、
うんうん、
1時間ぐらい本当にかかるんだよね。もう疲れるんだけど。
でもそのおかげで全部リングも閉じれるわけでしょ。
リングはもうね、余裕で閉じれるんだけど、そんなに行かなくてもいいはずなのよ。1マイルでよかったんだから。20分ぐらいで歩けばね、よかったのが1時間も歩かなきゃいけなくなって、なんだこれって感じだね。
なんかいっぱいあるところはその公園とかそういうとこ。
そうそうそう、うちの近所に公園が歩いて行ける範囲にその2つあって、2つ寄るんだけど、そうするとまあまあね、大人、頭の中身が子供の大人たちがなんかもういっぱいこうルアー使って、
う
もう桜吹雪がもうすごいからさ。
すごいよね。
すごいからさ。歩くといっぱいじゃんじゃが出てきちゃうからさ。
うん。
しょうがないからこう、ね。時々捕まえながら。
あのルアーモジュールとはすごい発明っていうかね。
うん。
まあイングレスの時もあった、似たようなものあったけど。
うん。
あれみんなが、誰かが課金とかしてあそこに餌をかけとくとみんなの利益になるっていうところがすごいですよね。
あれはいいアイデアだと思うけどね、確かに。
うん。そう。
だけどもう、いや、ほんとやっとれんなって感じよ。しかもなんかね、最近ちょっとレベルが上がったからかわかんないけどね、捕まんないんだよ。
捕まんない？
投げても投げても。
いるよね、なんか。なかなか捕まんないやつが。
今日もね、完全に赤字ですよ。
赤字。
ポケボール的には。
ポケボール。
ポケボール的にはもう完全に赤字。投げても投げても捕まんないし、
うん、
もう投げ、当たんないやつもいるじゃない？全然当たんないやつ。
そうだね。まあなんかコツがあるっぽいんだけどね。
うん。まっすぐ真ん中に投げれば、なんかいけるんだけど、ちょっとでもこうずれてると、なんかこう、カーブしてっちゃうやつとか。
いるね。
いるじゃない？なんか、うん、あの、黄色とか赤のさ、リングのやつとか、全然なかなかね、当たんないしさ、当たっても大体出てきちゃうしさ。
そう。
もう出てきて何回もやってね、もう、取れんわ、
うん。赤は結構、その、CP とかに差があると、なかなか捕まえられないやつが赤なんですよね。
ああ、そうなんだろうね。
うん。
もう諦めるもん、途中で。結局なんかね、投げて、やっと当たって捕まって出てきて、もう一回投げて当たんなくて、やっと当たって捕まえてって何回やってもなんかね、10回ぐらい投げて結局最終的に逃げちゃうんだよ。ボーンって言って。うん、ふざけんなって感じじゃない？
でもそれ、悪郎さんも言ってたけどさ、
うん、
やっぱそ、なんか子供とかやると結構一発でバッと捕まえられたりするわけでしょ。
いや、そんなことない、そんなことない。僕も一応当たるもん、ちゃんと。
あ、そう。
うん。そんな、ミアンとかハクとかみたいな、そんな運動神経ゼロの人間と違うからね。僕はボール投げるの得意なんでね。
な、マジっすか。
うん。球技が一番得意だったんで。
あ、本当？
ボール投げるのは当てるのは当たるのよ。だけど、出てきちゃうのよ。
あ、出てくるの困るよね。あれちょっとイラつくよね。
イラつく。で、しょうがないからベリーとかさ、もう必ず使ってさ。
あ、どうでね。
そう。で、赤いやつ投げて3回ぐらいやって出てきちゃったら頭くるからもう途中から青いのにして、青いのでも出てきちゃうとかさ。もう、青いのぶつけてんだからさ、もう捕まってよ。
ね。
ね。
結構粘るね、それ。
かなり粘る。今日も本当なんかね、3回ぐらいね、青いボールを3回、2回か3回逃げられてね。なんだこれって感じでもう iPhone 投げ捨てたよ。本当に。こんなんやっとれるかって言って。
ね、
うん。弁償してほしいよ。
AR モードはオフにしてんの？
AR モードはもう常にオフ。
オフ？
常にオフ。
あの、写真を撮るときだけでしょ？スクリーンショット。撮る
とき
で。
そう。っていうか、あの、AR モードでやってる方が楽しいんだけど。
そうなんだよね。
歩きながらやってるから危ないんでね。うん。
でも AR モードにすれば、後ろが見えるじゃないですか。
後ろが見えるけど、あの、何位置をさ、合わせないといけないじゃない。
ああ。
AR モードじゃなくしておくとさ。
あ、そっかそっか。
自分の向き関係なく真ん中にいるからさ。
うん。確かにゲーム性が変わるんだよね。
そう。僕は基本的になるべく立ち止まらないようにしてるのね。
うん。
歩いて、ずっと歩いて、というか歩くのが目的なんでね。リングを閉じるのが目的なんで。
あ、そう
っ
すか。
そう。それのついでにポケストップも寄っとくかっていう感じで寄ってるから、
うん、
わざわざこう立ち止まって、慎重にこう、投げて、やるみたいなのめったないのよ、うん、見たことないやつだけこれは一度も見てないぞってやつが来た時だけ一回立ち止まって慎重にこう投げて取ろうとするけど、それ以外のだって何ラッタッタとかさ、
うん、
あれ日本語だとなんていうか知らないけどさ、
ラッタッタね、
ラッタッタとかピジェとかさ、
あとズバットでしょ、
ズバットとかあの辺のやつが出てきたらもう全部無視してガンガン歩きながら、
あ、本当、
うん、
僕はねピジェは結構ね、あの、取ってるよ。
ピジェは僕も全部取ってるよ。あれは、まあ、あの、500ポイントエクスペリエンスもらえるから。
そうなんだよ。
そう。
あのキャラは、なんだ、12ポイントで、次のやつに進化できるんだよね。
そう。だからあいつはもう、あれ、どんなことしても取ろうとする。
あれを集めて、で、あの、ラッキーエッグっていうやつを使って、
そうそう。
そこで一気に全員レベルを上げるっていう。
そうそうそう。
そういう、なんか無駄なテクニックを覚えてしまったけどね。
うん。イボルはもう全然しないようにしてて、わざと。
うん、
で、貯めれるだけ貯めて、 で、ラッキーエッグ使って、お香を焚いて歩いて、
そうそう。
で、歩きながら、イボルブを連発してって、
うん、
で、全部そうするとね、1000点ずつになるしさ、何捕まえても全部倍になるしって言って。
すごいね。
すんごい効率よくやってる。
なんか日本ですごいいろいろ研究してる人がいたよね。
あ、そう。
最初のサイズが XL と XS でどれくらい進化が違うかとかさ。
ああ、そんなのもあるんだ。あのサイズとかもよくわかんないんだよ。大きい方がいいのか小さい方がいいのかとかよくわかんないしさ。
いや、その人の結果によると、やっぱり最初に XL だった方が、その、伸び幅がでかいみたいな。
ああ、そうなんだ。
ことは見たよ。
でもなんかイボルブしてわかったけど、イボルブしたやつよりも強いやつが出てくるから、
そうだ
ね、どんどんどんどん。だからね、
うん、
強いやつを作る的な意味で言うとね、単純にレベル上げてって同じやつを捕まえればもっと強いのが勝手にできるって感じ。
まあそれはあるよね。
うん、だからあんまりこう進化して強くなって、でそいつを強くしてく、ジムで強くしてくみたいなゲーム性はほとんどないね。はっきり言ってただレベルを上げていけば、
そうそう、
強いのが勝手に出てくるだけなんで。っていうかね、ゲームの作りもね、やっぱりね、雑だね。もうちょっとちゃんとこうできると思うけどね。
やっぱバトルが結構単調なのもあるよね。
バトルもだいぶ単調だし、
うん、
強いやつがもういたらもうそこは自分ではもう何もできないからさ。
いや、ジムはまだ一回もちゃんと対決してないんだけど。
あ、そう。
いるやつが明らかにレベル全然強いんで。
そう、1000とか2000とかのやつがいるとさ、やりようがないじゃない？
そうね。
うん。で、なんかさ、それも何回かやって、弱くしてったら、なんか勝てるのかどうかもよくわかんないし、
うん、
よく、ほんとよくわかんないんだよね。わかりにくいよ、だいぶ。
さっきタイムラインで読んだ情報によると、一応、協力プレイ的なので、同時にそのジムに同じチームの人とかいれば、複数で対決して、CP を削っていくことはできるみたいですよ。
ああ、そうなんだ。
うん。
うん、よくわからん。こんなに分かりにくくていいのかっていう感じだね。
そう、まあジムもいいんだけど、別にたまたまローカルにいる友達同士で普通に LAN 対戦をしたいよね。
そうそうそう、自分の目の前にいる友達とか家族とか同僚とかと戦って交換とか、
そうそう、
単純にただ交換とかそれでいいんだけど、
うん、
これはもうイングレスだから外行かないといけないシステムになってるじゃない。
そう、ね、
単純にね、うん、
うん、
で、あとさ、外歩かせるのはいいんだけどさ、こう、オフラインになってる時の歩数とか数えてさ、ハッチしたらさ、うん、プッシュノーティケーションでお知らせしてほしいんだけど。
そうなんだよね。
なんで開いて見てないといけないの？あれ、危なくするための仕組みだよね。
そうね。だって他のね、アプリ起動してる間はカウントしてくれないし、
うん、
歩きスマホをしてくださいと言わんばかりの仕様だよね。
だよね。で、自転車も、うん、で乗ってさ、持ってさ、片手でやってるさ、中高生とかすごいこの辺パラルとかいっぱいいるんだけどさ、
うん、
それでできてるっていうことは多分そのハッチの何移動の距離、
はい、
もう多分自転車でカウントされるってことだよね。
まあフロントにあればそれはカウントされるんじゃない。
だとしたらさ、何のためにわざとこう起動してる状態っていうのをさ要求してるのかが全く意味がわからないんだけど、
うん、
例えばそのAndroid の仕組みはどうかわかんないけど、iPhone の場合は、ペドメーターっていうのがちゃんと入ってて。
そうだね。
うん。なので、何歩歩いたとか、どのぐらい移動したとかっていうのは、過去1週間分全部ログが残ってるわけよ。
うん。うん、
だから、ゲームを起動した時に、前回起動した時から今までの間に、何歩、どこっていうか、どのぐらいの距離を歩いたかっていうのは計測できるんだよね。
そうだよね。
うん。だから、その時に、過去にね、10キロ歩いてたらさ、ハッチでいいじゃん。
いいよね。
それで何も問題がないんだよね。
いや、アンドロイドもその OS から、そのデータは取れるんで。
うん。
プレイサービスにそのジオ系のデータが、API があるんで、
うん。
取れるはずですけどね。うん。
それやってやってくんないとさ、電池無駄に使うじゃない。
そうだね。
歩かせたいわけじゃないんだって感じになっちゃうよね。
うん。いや、
ずっと開いといてほしいっていうことになっちゃうよね。
うん。そこはまあ多分技術的な問題っていうか、多分実装がしょぼいだけとかそういう気はするけども、
まあ iPhone 持ってる人いないんだろうな、あの会社。
いやそっちの問題だった。
うん、 Android のユーザーしかいないんだろうなとか勝手に思ったんだけど、っていうか iPhone 的にはだってこれもう iOS5 iPhone 5S からの機能なんでね。
うん、
裏でその M7 っていうチップが入ってアクティビティがこう過去1週間分電源、まあ、電源が入ってるんだけどスリープ状態でも全部取ってるっていうのはもう何年も前からその機能が使われててそんなので電池を食うなんていうのはもうさありえない話なんだけどね。
うん、まあいろいろその辺も含めて出来がね本当に良くないんだけど、
こんなんでいいって言われちゃうとねもう関係ないってことだよねM7 とか、まあ今は M9 だけどさ、
うん、
まあ本当にどうしてくれるのかなと思うよね。
いや先週も言ってたけどゲーム他に代替ゲームがなければみんなこれをやるってことですよ。いかにゲームの出来が悪くても
ひどいね。
うん、
本当に
自転車でポケモンに関してはさっきツイッターで流れてきたニュースですけど朝日コムの記事で、
うん、
スマホを見ながら自転車を運転したとして、
うん、
22歳の男性が検挙されてますね。
ああそう、まあ22歳だからしょうがないね。
しょうがない
しょうがない。20代だからまだ、
ああ、
うん、バカだから。
男性はポケモン GO でポケモンを探していたと容疑を認めているって書いてますね。容疑を認めるも何も、う
ん、でも自転車乗ってただけでしょ。
そうなんじゃない。
うん、アメリカだとあれだよ、車乗ってポケモンやっててパトカーに突っ込んで出てきたやつとかね。見た？
いたね、なんかね、
パトカーに突っ込んでんだよ目の前で。警察の目の前で。で、なんかスマホをこう持って外出てきてポケモンやってましたって。
うん、
うん、まあもうちょっとこうダーウィンのね法則でそういう人たちが誰にも迷惑かけずにね、
うん、
淘汰されていくと。
そっか、ポケモンで淘汰される時代が、
うん、いいと思うけど。てか自転車乗ってる時とかさ、うん、車乗ってる時はさできないっていうのはあれだけど、その開いて見るって意味では、
うん、
そのゲームのプレイができなくしてもいいと思うんだけどね。
それはまあそういうモードを用意するっていうか、それを検知するってことだよね。
そうだから車乗ってたり自転車歩いてる時以外はそのボールを投げるとか、だからバトルとかもできなくても別にいいし、
うん、
うん、例えばね、あとハッチ的にもその歩いた距離とか移動した距離としてカウントしなくてもいいと思うんだよね。
うん、立ち止まらないとその対戦ができなかったりとか。
あ、僕歩きながらやってるんで歩いてる時は許してほしいんだけど。
それ自分勝手なあれだけどね。
うん、うん、自転車乗ってると危ないでしょ。
自転車は危ないし。
でしょ、うん、車も危ないでしょ。
車はまあ本人が運転してるかどうかはまあ分かんないとはいえ、まあそれくらいのスピードで動いてたら、まあそれと同じ扱いにしてもいいかもしれないよね。
うん、助手席のね、人にこうやらせるっていうのが、まあこっちでもみんなやってるみたいだけどさ、まあチートでしかないから、
うん、
なので、それはハッチにもね、カウントしなくていいし、データ見たりとかそういうのは別にして、それ以外のところではできなくてもいいと思うけどね。てかできない風にした方が、そういったこう社会的にこうね現象になっちゃってるので、責任をこう少しね、うん、取るっていうね、態度として。
まあそれはここまで流行ったんだからニアンテックも責任取ってやるべきかもしれないですね。
うん、ここまでになっちゃうともうなんか小さい会社なんで知りませんっていう規模じゃもうないことになっちゃってるから。
うん、
何でもかんでもね自主規制しろとは思わないけど、
うん、
うん、てかゲーム性としてもさ、だってそんな移動とかはカウントしないっていう風にした方がいいじゃない。
そうだね、
うん、
うん、
歩かなきゃダメですよっていう、本当に自転車乗って移動してもそれハッチしませんよってした方がいいと思うんだけどね。
確かに、
うん、
なんか確かその新幹線とかに乗ってプレイしようとすると本当に走りまくってるだけで何もできないらしいですけどね。GPS が移動しまくってその一箇所に固まんないから、
うん、あ、なるほどね、
うん、
っていうか、まあ、歩いてるかどうかはね分かるんだから。
そうだね、
うん、
うん、まあ、ある程度の一定速度時速10キロ以上で動いてると歩数もカウントされないしポケモンもタップできないっていう情報がありますけど。
時速10キロ、10キロね、うん、歩いてるよりかはだいぶ速いよね、それは。10キロっていうと、う
ん、まあ自転車だったらできちゃうんじゃないですかね。
うん、でも自転車でもだからゆっくり10キロ以下でゆっくり、
うん、
10キロ9キロとか8キロとかでだと歩くスピードの倍は速いじゃない。時速4キロぐらい、ね、うん、大人が普通に歩いて4キロぐらいでしょ、
うん
うん、だから自転車乗ってそれよりも大人が歩くのの倍のスピードで移動してもいいっていうのはね、というかゆっくりしててもやっぱり歩かなきゃダメだから、歩いてるのと自転車ではやっぱりこう 動きが違うんでね。
うん。
で、全然関係ない話して、そういえば。
いいっすよ。
いつもだけど。
うん。
で、こう、歩いてるじゃない、外。
うん。
で、その時にね、今までやったこと、もうすごい長いことこう、ウォッチ持ってんのに全然知らなかったんだけどさ。その iPhone を持たずに、こう、外歩いて戻ってきたら、どこを歩いてたかっていうのが、ちゃんとこう、iPhone のアクティビティアプリで表示されるのよ。
ほうほう。
この Apple Watch は GPS がないのね。
うん。
なので、どこにいるかっていうのは分かんないはずなの。基本的には。はい、だけど、戻ってきて、1マイルとか歩いて戻ってきて、その家の周りのどの辺歩いて戻ってきたかっていうのが、こう、アクティビティログで、こう、iPhone 上のアプリでこう見れるっていうのを発見して。
GPS ないのにどうやってやるんですか？
これね、デッドレコニングっていうのね。専門的には。
はい。
要するに、その、加速系とジャイロを使って、どっちにどれぐらいの時間移動したかっていうのを積分していくわけ。で、それでこの辺こういうふうに動いただろうっていうふうにやることをデッドレコニングっていうんだけど、それがすごいってことなのね。
へー。
だけど、実はそのジャイロとかっていうのはドリフトっていうのがあって、時間こう使ってるとどんどんずれていくのよ。
うん。
で、前なんか確か、ハクかなんか言ってたような気がするけど、まあ、カルマンフィルターとか、そういろんなフィルターの技術があって、そのドリフトをこうフィルターアウトして、そういうノイズを消す技術もあるんだけども、レッドレコニングっていうのはすごい難しいのね。はい、もうノイズがちょっとでもあると全部溜まってっちゃうから、そんななんか10分とか移動して元の位置にしっかり戻ってくるなんてことはもうできないのよ、実は。
うん。
で、例えばそのサッカー選手とかの足元に足にこう加速計とかつけて、で、まあ試合が終わってどこ走ったか後でこう見れるようにしようと思うと、もうだいたい球技場から出ちゃうわけ、
うん、
ノイズがすごすぎて、
うん、
だから実はできないわけね、精度そんな高くは。実はなので、じゃあ全然使えないかっていうと、そうじゃなくて、いろいろとこうキャリブレーションするテクニックを使うのよ。
うん、
で、このウォッチの場合は一応 Wi-Fi がついてるから、
はいはい、
歩いてる途中で Wi-Fi でトライアングレーションとか SSID のリストを保存しておいて、
うん、
家に戻ってきた時に、戻ってきた時はだから iPhone とリンクをもう一回するじゃない、
うん、
iPhone、家に戻ってきた時に iPhone とリンクした時に、そのアクティビティが終わったと。で、その時の iPhone の GPS のロケーションを取っとけば、どこからスタートしてどこで終わったかっていうことは GPS の精度で分かると。
はいはい。
で、それが全部きれいに円にならないといけないわけね。
うん。
今までだからずっとこう、チッタチッタっていうのを加速系だけで全部保存しておいて、全然戻ってきてないはずなのに、いきなり iPhone とシンクして、今家にいますっていうふうになったら、今までどこでどれぐらい間違ってたかっていうのを補正するチャンスがあるじゃない。
うん。
1個の円にしないといけないわけで。
うん。
わかる、言ってること。
わかるわかる。
C だったけど、あ、これ O だったんだっていうさ。
はいはい。
C っていうのはだから親指と差し指がつながってないんだけど、こう実はつながってましたよって後から言われたら、あ、じゃあこの辺でだいぶこうずれてたんだなとかっていうのを後で補正して、まあ、C だったと思ったけど O にすると、うん、でそれと同時に途中途中のポイントで Wi-Fi のその SSID が変わったとかそういうポイントを取っといて、
うん、
どこでそういうのがあるかっていうのをトライアングレーションを後からすることで補正していくと。
うん、
なので一個全部ただ単にバカ正直に足していくとすごいおかしなことになるんだけど、ところどころでこうキャリブレーションをしていって、最終的にこうだったに違いないっていうのを、
はい、
っていうのをやってるんだよね。
まあだから Wi-Fi の全部 SSID の強さとか全部こう取りながら、
そう、適当に取っておいて、
で最後にまとめて補正するっていう感じですかね。
そうで、そういうのを入れることによって、まあそれだけ加速系とジャイロだけだと、まあ、完全には綺麗にはできないんだけど、
うん、
それをすごく綺麗にこう補正しながらやるっていう風にして、デッドレコニングをすごい精度でやってるっていうね。
その動いてる最中にはまあまだ分かってないわけだよね。
分かってない。
最後にもう一回 iPhone とつなぎ直した時にその途中が全部補正するチャンスがあるっていうだけで。
そう、
うん、
でその実際途中の時にはそのどこ歩いてるかって見れないのね、アプリがないから、ウォッチ上に。
はいはい。
なので帰ってきて iPhone つなげてシンクした時にデータがバーって流れて、どこ歩いたかってのがとか分かるっていう仕組みになってるんで、はいはい、でしかもそれもその地図もあんまり大きくできなくて、少しぐらい誤差があっても大丈夫なように表示されてるんだけど、でもまあすごい精度でちゃんとどこ歩いたか分かっててさ、もう感動して、うわすげえと思って、
うん、
多分ずっとこう ウォッチだけをこう持って歩いてた奥井さんみたいな人は知ってたのかもしれないけどね。その精度がいいっていうことはね。
まあ、ウォッチのアクティビティの輪を閉じるのが主目的だったらね、別に iPhone は持っていく必要ないですからね。
そうそうそう。
うん。
うん、まあ最近はあの、ね、ボール投げないといけないんで。
そっちがあるから。
そう、そっちの事情もできちゃったんで、持っていくことになっちゃったんだけど。うん、
いや、でもそれも結局、モンスターが出てくるまでとかさ、まあ、ウォッチとかでいいよね。本当は。
本当はウォッチとかでいい。
うん。だからそのアプリがないからってことなんだけど。
そう。あとはでもまあ、ハッチしないといけないから開きっぱなしでポケットに入れて歩いてるって感じかな。
あの、卵をね。
そう。
育てないといけないから。
そう。オンにしてポケットに入れて歩いて、ブルって震えたら出して、ボール投げて、
うん、
っていう感じにしてるかな。
これ、イングレスの時もなんか言ってたけど、もうポケモン GO が出た時に Google グラスのアプリがあればデバイスとしてはもうキラーアプリだったと思うんだけどな。
確かにね。確かにね、
うん。あそこにもう投影できればもう完璧なわけじゃん。
そうだね。
うん。で、あの、多分メガネのその縁のところがタッチになってるわけだから、あそこからこうボールをヒュヒュッと投げてさ。
うん。
うん。もうそれだけでもいいと思うんだけどな。
確かに。あそこを触って投げるっていうのは、まあ一つのやり方か。
うん。
まあなんか、綺麗に投げるとかそういうのは、まあなくなっちゃうだろうけど。
そうね。勢いだけしか取れない感じかもしれないけど。
うん。
うん、
いや、だけどまあ、本当に腹立つ。これは。
なんか、あの、昨日だかコミコンで、あの、ニアンテックの CEO が出ていて、あの、モンスターのトレードとかは今後実装しますみたいなことは言ってたっぽいですね。
まあそりゃそうじゃない。だってこれだけで終わったらもうこんなの1ヶ月もやったら飽きて終わっちゃうよ。
そうね。まあイングレスもそうだけど、やっぱ第1波が今来てすごいみんな世界中で流行ってるけど、
うん、
まあ大抵の人は多分飽きるよね。1週間2週間で、
うん、あ、一瞬で。だって出てくるの大体決まってるしさ、
うん、
うん、で強くしたからじゃあ何っていう話でしかないしさ。うん、なので飽きちゃうよね、あっという間に。だからトレードしたりとかそういったことも含めて全部後にやるっていうね。
うん、
だからまあ機能足りなくて先にこう出すっていうことそのもの自体は間違ってるとは思わないけど、
うん
うん、
まあそれにしても完成度がっていうね、
うん、ゲームって言うのかよっていうぐらい。
まあいいんじゃない、これぐらいの方が。なんか、ああもうクラッシュしたからもういいやって、こうやめ時があるっていうかさ、
途中でねやってる最中にねクラッシュとかされるとね、本当腹立つよ。
またやるかってなっちゃうかね、逆に。
っていうか、なんだそれっていう感じになるね。起動しないとかさ、ローディングのまま何も起きないとかさ。
iPhone と Android 多分、なんかこう、不具合の様子も、まあ若干違うとは思うんだけど。
あ、そう。
うん。
まあ確かに iPhone アプリとしては、多分 iPhone プログラムかける人がいないだろうからな、あそこには。
うん。
Java で書いたやつを多分なんか適当に動かしてるんでしょ。
なんか Unity を使ってるらしいよね、白郎さんの話だと。
そうだね、 Unity って出てくるね、ロゴが最近は。そういえば、
あ、それね、ロゴが出るのは
最新版かな。
あ、そうなんだ。
わかんないけど、
Android 版はほとんど出ないんだけど、
僕も昔見たことなかった気がしたんだけど、最近はなんか起動すると 2,3 回に1回は見てる気がする。
ほ
んと。うん、
あれは Unity のライセンスをちゃんと買っていれば、あのロゴは出ないらしいんですけど。
マジで。面白すぎるな。
うん、よくわかんないんだけどね。いやー、でも日本でも本当に、あの写真を見たけどね、
うん、
公園とかにすごい、あのポケストップがあってルアーがかけられてて、週末にものすごい人出だったっていうのを見ましたね、う
ん、あ、なるほどね。
いや、こっちでもなんかそのカフェとかにポケストップがある店は、そのルアーをかけてくれたらコーヒーただにしますみたいなことをやってる店とかありますよ。
あるね。
うん。
ダウンタウンに行かないといけないからな、それがめんどくさいんだけど、ダウンタウンに行くとひどいことになってるもんね。
あ、こっちのサンフランシスコもユニオンスクエアとかもうすごいですけどね。
あ、まあそうだろうな、あ、うん、なとこ行ったら街に行くともうひどいだろうな。うちにいるとまあほぼ何もないんだけど。うん。でも時々ね、時々出てくる、開くと。
ああ。
うん、
うちはそうに、最寄りのポケストップが歩いて2分ぐらいのとこなんで、家からはそのままはできないですね。
うん。
うん。
うちからもまあできない、できないのがいいことなのか悪いことなのかよくわからないけど、できたらまあ定期的に開いちゃうだろうから、う、ね、できなくてよかったなって感じだけどね。
うん、5分に1回開いちゃうからね。
うん、そんなことできなくてよかったとは思うけど。でもモンスターそのものは出るんだよね。
まああの、インセンス使えば出るでしょ。
うん、インセンス使わなくても。使わなくても、うん、時々開いて、なんか、数字をこう見て、あれしてると、時々ブルブルってきて、あ、来たって言って、なんか家で、うちの近所に、まあ、ちょくちょくいるよ、この辺は。どういう仕組みなのかよくわかんないけど。
その仕組みよくわかんないんですけど、一応、あの、全員に同じモンスターデータが出てるらしいんですよね。で、その、API をこう、裏でリバースエンジニアリングした人がいて、その、ボット用のアカウントをポケモンクラブのサイトで作って、回しておいて、自分の位置情報を入れて回しておいて、近くにモンスターが出たら、スラックに通知するみたいなプログラムを書いてる人がいましたよ。
バカだね。その情熱は何か、ね、何か使えないのか。
本当だよね。その情熱はどっから来たのかっていうね、感じだけど。
すごいな。
いやー、でもなんか、いや、最初、こう、それを、その API 使って会社のスラックに、ね、うちの会社の手、あの、目の前にポケストップあるから、そこの情報を出そうかなと思ったけど、アカウント作ったりいろいろインストールしたりするのめんどくさいと思って、さすがにやんなかったけどね。
情熱が足りなかったか。
足りなかった。まだポケモン GO のスラックチャンネルないんだよね、うちの会社。最初、初日すごい盛り上がってたけど、うん、ローカルチャンネルではね。
まあ、本当にいい大人がみんなやってるからな。
いや、すごいっすよ。
全然わかんないんだけどね、ポケモンそのもの。僕は。世代が違いすぎて。
僕もそう、そうそう。ね、この間も話しましたけど、ポケモン自体は1個下なんで、いや、うちの奥さんとも話してたんですけど、これドラクエとかになったらもっと楽しめるのになって思ったんですよね。
まあ、なるほどな。
その感情移入的な意味でね。
なるほどね。
まあ、多分いろんな会社がこれに便乗したやつを今作ってるんじゃないかなと思うんですけど、
まあ、外歩いて何か集めるっていうのは、まあ、日本的に言うとね、まあ、定期的にそういうのがあるわけじゃない？あの、ちょっと前だと、なんだっけ、虫キングとかさ。よくわかんないけど、それも。子供たちがこうやってるやつだからさ。
はいはい、
うん。
まあ、日本のテレビでもアニメでも、そういう、いろんなキャラが出てきて集めるみたいなやつはやたらありますからね。そういうのとの親和性はめっちゃ高そうだし、
集めるっていうね、外で何かを集めてみんなで交換したりとかっていうのは、日本はもうずっとそれはね、ビックリマンチョコからずっとやってるから、そういうのをうまくゲーム化すればいいっていうねことだし ね、まあ、ポケモンの場合はそもそもゲームだから、それをゲーム化してポケモンっていうのができてるから、最初からもう全て完成はしてるんだよね。
はいはい。
何も新しく、まあそのルアーとかいろいろそういうのは新しくね、面白いアイデアとしてあるのはまあいいとしてもさ、全体的なその構成というか作り自体はもうちゃんとあるわけでね、完璧なものが。
今ツイッターでありますけど、いろいろ歩いて集めるっていうのはスタンプラリー文化だっていう話がありますね。まあ、スタンプラリーって日本の小学生とかがね、電車を回って集めるやつですね。
なるほどね。
まあでもあれじゃないですか。やっぱイングレスのまあ、ノウハウっていうかね、あの、ポータルの情報とかも含めて、これはできたのはまあニアンテックだからできたっていうのもあると思うんですけどね。
いや、もちろんそうだと思うね。いや、あの、できなかったと思うよ。ポケモンカンパニーとか、ニンテンドーが。ゲームそのものはもうね、そのシナリオは全部持ってても、実装しようと思った時にね、世界中でいきなり展開できるデータなんて作れないからね。イングレスで全部データをもう作って、ポータルでね、どこにこうポケストップ置けばいいかとか、そういったのも全部できてるから、できるっていうだけでね。だからもうこれは簡単にはもう他の会社はできないよね。
そうだよね。
で、まあ、イングレスはそれを、そういうことがもう我々はできるよっていうことを、このポケモン GO で証明しちゃったって感じだろうね。
これ実際にあの開発のチームは、まあ川島さんとかもそうですけど、もともと Google で Google マップスとかのエンジニアをやってた人が、あの、ニアンティックにジョインして、プロダクトマネージャーとかをやってるっていう話ですよね。
そうだね。
まあ、あの先週もお話しましたけど、エイプリルフールネタから始まって、このネタを引っ張って引っ張ってここまでの社会現象にしたっていう、なかなか粘り強い感じがあってすごいなと思いますね。
いやすごいと思うね、この現象は。僕はだいたいこういうのはやらないんだけどさ、基本的に、まあ、流行ってるものとか、まあ、基本的にどうでもいいっていうかね流行ってるんだなっていうぐらいなんだけど、これぐらいになっちゃうともう流行ってるっていうことではもうないんでね、やるしかないって感じだね。
まあ普通はこう車に構えて中二っぽく流行ってるのを眺める、
うん、
俺はやらないぜっていう感じだけど、
そうそうなんだけど、もう全員がやってるんでね、あの会話というか、そのグラマーとしてこう知らないとしょうがないっていう、だからアメリカのテレビ番組見てるのと似てる感じがちょっとあるかな。知らないと会話ができないっていうのが悔しいからっていう感じかな、
一般的なバックグラウンドとして。
そうそうそう、でまあ最終的に何年か後にもこういう、これがこう何前提とした何か文化っていうか、なんかそういった話が出たりすると、ああ何年か前に流行ってたやつだねっていうやつが、その知らないっていうのがちょっと若い人たちだけに許されるっていう、若いっていうのはこれから生まれてくる人たちだけに許されて、その時にいた人たちにはもう許されないっていう文脈になるかもしれないなと思って。
いや確実になるんじゃないですかね。
そう思って仕方なく、もうなんかこうやむなく入れたって感じだったね
やむなく
やむなく
いやもうさすがに先週ほどではないっていうか、その先週とかだと街歩いて携帯見てる人の画面はみんな緑だったんだけど、今週はどうだろうな、まあそこまではいかないかなっていう感じもするけど、
まあそうかもね、ちょっと減ったかもしれないね、でもまあそれでもまあものすごい多いけどね、
おいおい、
交差点で止まってるやつは大体緑だもん
そう、まあ結構みんなその会社から家に帰ろうとすると、道でみんな携帯見てるのはだいたいウーバーを待ってるとかそういう人が多いから。
そうだね、
まあみんなが本当にポケモンやってるかどうかはまあ判然とはしないんだけど、まあ歩きながらこう見回してやってるやつはだいたいそう、それか指で親指でボールを投げてるやつね、その動きでわかるっていう。
僕あの先日綺麗な満月をこう撮ろうとして、こう暗さの調節とかをこう画面タッチしながらさ、こうやってたら、ポケモンだねって言って、近く歩いたおばちゃんににっこり声かけられて。
え、ちげえよって言ったの？
何も言わなかった。はい。そうだよって言って
、すごいな。外で携帯構えてるだけでもう、ポケモン扱いされてしまうっていうね。
びっくり。その時まだ入れてなかったんだけどさそれでちょっともう入れるかって気になったんだよね。ああそう、もうそうなんだと思って、
そこまで来てるかって、
もう完全にそうなんだなと思って。
いやなんか日本はそのね、こっちで流行ってから1週間2週間経ってからだったから、結構なんか新聞とかワイドショーとかでも無駄にこう盛り上げがされてましたよね、最初から。
まあそうだろうね、なんでうちらはないんだまだっていうね。
そうそう、そういうのがありましたけどね、
いろんなこうスペキュレーションというかあって面白かったけどね。
なんか面白い説としては、日本でローンチするとそうやってマナーとか子供がスマホ歩きスマホを助長してよくないみたいな、まあさっきその話ちょっとしましたけど、そういう風に多分なって潰されたかもしれないけども、海外でそういうのが流行ってるっていうバックグラウンドをこう固めを作っておいてから出したっていう話もありましたけどね。
まあそんなに難しいあれはない気はするけどね。
まあ多分実際にユーザー数っていうか局地的に使うユーザー数が圧倒的に多いだろうから、まあサーバーもね、まあ未だに結構落ちたりとかしてるし、その辺の関係だと思いますけどね、単純に。
いやこんなになると思ってなかっただけだと思うよ順番にローンチしていけばいいと思って、でも日本はなんかひどいことになっちゃうといけないから、ちゃんと動くの確認してから出そうねと思ってたら、もうちゃんと動くことが確認できなくなっちゃってずっと大変な思いしてたっていうことだと思うけどね。
そんな感じだね。
なんかそういえばなんか日本の人とニャンテックの CEO の人がなんか2人でこう話してるビデオがあったな、 よ、なんか。
ほう、最近のやつですか？
何日か前、ローンチした時じゃないかな。日本語でこう、日本の人が話して、その、CEO の人が英語で何か話して、
うん、
で、YouTube かどっかに上がってたんだけどさ、こういう、こういうつもりで出したんで、みんな遊んでくれ、みたいな感じのメッセージビデオが、
うんうん、
もしかしたらニャンティクのブログだったかな、YouTube だったか忘れたけど、どっかにあってさ、で、それで思い出したけどさ、その CEO の人が最後に、ありがとうって言って終わるのよ。
お
でね、ありがとうって言って、ずっと英語なんだよ。その人はアメリカの人だからもちろん英語で喋ってて、最後に日本語でありがとうって言って終わるのよ。でね、これはもうそろそろ変えた方がいいと思ってるわけ。
ほう。
何をかっていうと、彼がね、最後に言ったのはね、サンキューなの。
うん。
で、サンキューって言ったから、サンキューはありがとうだから、最後にありがとうって言ったんだけど、
うん、
全部説明し終わった後に最後にありがとうとは言わないわけよ。まあ、ご清聴ありがとうございましたっていう言い方はあるけども、基本的にはそこで言うのはよろしくお願いしますなのね。なので、長かったら、ありがとうじゃなくて、よろしくなのよ。
なるほど。
そこは。
サンキューの訳は、ありがとうではなくてよろしく？
そういうこと。
うん、
だからその月が綺麗ですねじゃないけどそのままこう言葉にしちゃうと日本のその文脈っていうかさ、
お
言い方として違うので、それ直訳で面白いっていうことをだったらいいんだけども、そうではないので、普通に全部英語で話した後に最後によろしくって言えばいいんだよね。
なるほどね、
うん、
それからなんかもう以上ですみたいな感じかなと思って。
まあ以上でも、以上でもまあいいんだけど、以上ってちょっと硬いから。
さ、よく日本人のメールであるやつなんだっけ？以上ですの。
The above.
The above ね。それ説明、これちょっと説明難しいですけど。日本人の書いた英語で、すごい長い、まあ長くなくてもいいけど、書いて一番最後に The above、カマ。ってやつですよね。
そうそうそう、それと同じことの逆が起きてるわけなのね。これは実は
逆だね、うん、
うん。いきなりだって最後にありがとうって何にありがとうって言ったかさっぱり分かんないからね。
まああえて言うならご清聴ありがとうございましたみたいなことですよね。
うん、でもそんな固い話はねしてないはずなので、
うん、
単純にまあよろしくねって言って一言言って終わりにすればいいので、サンキューだからありがとうではないですよっていうね、
なるほど、
ことにしてほしいね。もういいそろそろ。ありがとうはさ、みんな知ってるからさ、アメリカの人もさ、すぐサンキューって自分が言う場面で全部こうありがとうって言っとけばいいって気がしてんだけど、
うん、
そうじゃないんでね。
うん、逆にじゃあよろしくはなんか今まで訳しづらい日本語って言われてたけど、まあサンキューって言えばいいわけだね。
よろしくっていうふうに言うから難しいんであって、よろしくっていう場面はサンキューだからね、大抵。
大抵はそうか。
うん。
でも初めて会ってなんかよろしくお願いしますみたいな時はちょっと違うよね。
うん、初めて会ってよろしくお願いしますっていうこと、そのプロトコルがちょっともうすでにだいぶ日本っぽいもんね。
そうそう、あんまり言わないよね、そもそも、ね。
そう、その時点でもうなんかトランスレーションできないプロトコルに入っちゃってる感じがするな。
うんうんうん、そうそう。
どうす、訳す方法がないっていうか、
うん、
なんかさ、こう、キッチンとかさ、そのマイクロキッチンとかそのオフィスでさ、こう同僚にこう会った時にさ、名前をこう呼ぶっていう、プロトコルが英語にあるじゃない、
うん、
こう何も別にこっちを呼びかけてるわけじゃなくて、単純に僕だったら直樹さんみたいな感じで、こうたまたまこう偶然こうカフェじゃないか、キッチンでこうばったり出会った同僚が直樹さんって、うん、Hey Mike って言って、それだけなのね、
はいはい、
別になんか彼を呼んでるわけではないわけ、
うん、何か用があるわけではなくて、
そうな、僕は Hey Mike って言って言ってるだけで、向こうも直樹さんって言ってるだけで、それはこんにちはっていうことの、はいってこんにちはの代わりなんだけど、
うん、
日本語的に考えると呼びかけられてるから何ですかっていう感じにこう思っちゃうんだけど、
うん、
みんなだから何人もにこう偶然会ったら直樹さん直樹さん直樹さんって言われて、だからなんだよっていう、
うん、
何っていう、ね、用事は何ってこう思うんだけど、そこにだからそうじゃないっていうさ、英語のプロトコルだから、それをだから訳せないっていうね、
うん、
そういうなんか挨拶系のやつとかはまあどっちにもあるじゃない、たくさん
あるね、
うん、そう、先日娘がさ日本行って帰ってきてさ、
はい、
こう日本の小学校にね こう
短期で行ってた
のかな。 3週間一人で、6年生なんだけど、
うん、
一人で日本に行って3週間ほど、そのうちのサイ君の、地元の小学校に入れてもらって、
はいはい、
でまあその娘のおじいちゃんおばあちゃんがこう送り迎えして、こう日本文化体験みたいなね、
うん、
感じでやってきてるわけ。まあうちの息子もそれも何年か前にやったんだけど、で娘が今年やりたいって言ったから、じゃあ行ってくればって言って一人で行かして、
うん、
で帰ってきた時にね、その寄せ書きをみんなにもらってるん、
はいはい、
で3週間短かったけど楽しかったよってみんなここバーって寄せ書きしてるんだけど、寄せ書きの半分以上の子がアメリカでも頑張ってねって書いてるわけ、
うん、
でそれを見た娘がちょっとこうなんていうの、どういう意味だろうっていう感じになっちゃうわけよ。その何を頑張ればいいのかなって思うわけアメリカでも頑張ってねっていうことは、日本でも頑張ってた、でアメリカに帰っても頑張って、だからでもっていう言葉のその助詞の意味は分かってるわけ彼女は。だからアメリカでも頑張ってねっていうことは、日本では私は頑張ってたんだなっていう理解になるわけよね。
勝手にそこの前提ができちゃってて、
そう、私はじゃあ日本で頑張ってたんだなと。で、アメリカでもみんな頑張るよって言ってくれてると、
うん。
で、私は日本で何を頑張ってたんだろう。アメリカで何を頑張ればいいんだろうっていうふうに思ったみたいでさ。まあもちろんそこに何にも意味はないわけ。基本的にね。
そんな深いことは考えてないよね。
そう、深いことは何もちろん何も考えてない。ただのプロトコルだから、うん、バイバイっていうのの代わりに頑張るよって言ってるだけなんだけど、そこでまあ彼女がコンフューズしてるのを見てすごい面白くてさ、私は何を頑張るんだろうとか、私頑張ってたのかなとか、いや何か別に頑張ってなかったよ、楽しかったよとかってこう言っててさ、あなんかもうすごいこうロストイントランスレーションというかさ、こう面白いなと思って、で意味はないんだけど、でも意味がゼロじゃないところが面白くて、要するに頑張ってるっていう状態があって、それをこう褒めるっていうか、こうエンカレッジするっていうか、もっと頑張ろう、頑張れるよ、できるよっていうようなこう励ましの意味が、こう外国にこう行く人とかどっか遠くに行く人にこう投げかけられるべきだっていう、そういうまあ文化っていうことを表してるわけだよね、一応ね。強い意味は個人個人にはないんだけど、その背景として、文化として。でそれを娘にこう、じゃあアメリカ人だったら何て書くのって聞いたら、Will miss you っていう風に書くだろうなっていう風に言ったわけ。
ほうほう。
だから要するに、いなくなってね、寂しくなるよとか、そういった気持ちをこうみんなが多分書くっていうのは、うん、すごくアメリカっぽいっていうかさ。
そうだね。まあ主役が自分っていうところもあるよね。
そうそうそう。自分の気持ちをそこに書くっていうね。
うん、
ね、自分がどう思うかって、あなたがいなくなった後のこっちの立場からこう何かを言うっていうのがさ。面白いじゃない。アメリカ人的にはね、異国でも頑張れよなんて誰も言わないって。
うん。大人だったらでも You will be missed って書くかもしれないけど。
うん、まあそうだね。そういうかっこいい言い方も。う
ん、いやなんか相手が主役っぽい感じがする。そうした方が。
そうだね。うん。ただなんかそこすごい強い意味はないじゃない。ただのプロトコルだからさ。
ないし、多分小学生だから頑張れしか多分ボキャブラリーがないんじゃないかな。
そうだね。そうだから逆に示唆的だと思ったわけよね。
ほうほう。
こう意味がないんだけどそう書くっていうのはどこからそれが来てるのかっていうね、
うん
うん、本人個人個人何も考えてなく書いてるんだけど、文化的にそれが書かれ、多分一番最初に書いた人がいるはずなんだよね、
うん、
日本人史上一番最初に頑張れよって書いた人が、
今異国でも頑張るよみたいなことですよね。
そうそうそうそう、うん、うん、なんかね、内地でも頑張れとかさ書いた人がさいたはずなのよね、
うん、
でそういうのがだんだん、最初だから意味があったはずじゃない、
うん、
最初から意味がないってことはないはずなんで、最初は何らかしらの意味が、強い意味があって、そういう状況があって、だんだんそんな強い意味というか、そんな強い背景がもうなくなってるんだけど、その言い方自体が残ってくっていうね、まあ、そんなこと、まあ、言葉はまあそういうもんだし、それでいいんだけど、でもどっから来てるのかっていうのはまあ面白いだろうなっていうね。
うん、うん、面白いね、それは。
うん、すごいコンフューズしてて面白いなと思って
まあ深く取らなくていいっていうことだと思うけど、
そうそうそう、何にもそこに意味はないんだけど、うん、でもまあ言われたら何かなって思うっていうね。
うん、
うん、まあ、分かると何も意味がないっていうのが分かるんであって、分からないとなんだろうってなるんだよね、だから。
はいはい。
我々はさ、そこを全部わかってるから意味がないっていうか、別にそんなただのバイバイだよっていうね。
あ、そこに至るに、そういうふうなものが書かれるに至った背景ってことですよね。
そう、そういう文化的な背景とか、そういったことをもう何十年もやってきて、うん、肌の感覚として知ってるから何とも思わなくていいっていうね、
うん、
いちいちそこで立ち止まる必要ないよっていうのが分かってるけど、うん、言葉、まあアメリカに暮らしてね、アメリカで育って日本語はね、うちに来てる人たちと親からしかほとんど聞いてないからっていう娘的にはね、一個一個の言葉の意味は何だろうとか思うだろうね。
うん
うん、
まあでも本当にアメリカに転校していく人とかだとしたらもうちょっとこうアプロプリエイトな気もするけど、
そうだね、
1ヶ月来てまた帰るっていうのだとアメリカでも頑張ってねっていうのはなんかこれからね、
いや日本で頑張ってる感じたんじゃないっていうのは、だから多分いろいろ足りなかったと思うんだよね何も分かんなかったって言ってたから、いろんなことが、
ああ、
うん、
そうだったとか言って、 それこそまさに深読みな気もするけどな、
うん、まあねでも足りなかったんじゃないかなって思うね。まあ、本人はでもその足りない時に、日本人が思うほどには彼女はこうなんていうの、できなくて分かんなくてこう困ってるとかってことがないわけよ、
うん、
全肯定から入ってるからアメリカ人なんで全然できないことが恥ずかしくないっていうか、うん、日本人じゃないもん私っていうふうに思ってるから、うん、できなくてちょっとこうね、手を差し伸べてあって頑張ってねっていう感じがいらないんだよね、彼女には全く。
確かに、
うんうん、そこでもうすでにあの認識のギャップはだいぶあっただろうなっていう気はちょっとするんだけどね。
うん、
うん、
それは面白いね。
うん、でもまあそれなりにこういろんな異国体験が両方からできると思うんでね、すごくいいことだと思って。
うん、
うん、
まああれですよね、アメリカは夏の休みが日本にも増して長いから、そういう期間に日本の学校に短期間で転入してみたいなのはよくあるみたいですよね。
そうそうそう、うん、日本の夏休みも最近始まったぐらいじゃない。
そうですね、今週とか先週ぐらいからですよね。
うん、でしょ、5月6月ぐらいから休みだもんね、こっちは。
うん、
うん、だからもう2ヶ月ぐらいもう夏休みが続いてるってことだから、すごい全然こう休みが多いんだよね。だからちょうどこう夏休み入って日本に行って1ヶ月ぐらい日本の1学期こう行って遊んでくるっていうね。
いいですね。
うん、まあ先生が良かったみたい、すごい聞いたら、隣のクラスの先生だったら最悪だったって言ったけど、もう超厳しくて恐ろしい先生だったらしいけど。
そういうのってまだあるんだ、小学校で。
あるみたいね、聞いたらちょっとマジでっていう感じだったから、まあ田舎っていうのもあるし、
うん、
まあ日本だからね、そういう先生は普通にいるでしょ、ずっと昔からいてそういったやり方を続けてる先生っていうのはね。
いや昔はいたけど今にもいるんだと思って。
まあ今もいるんじゃない、亡くなる理由がだってないじゃない。
そう、
なんでだって別にそれでこの先生ダメだからってクビにされるあれでもないしさ、
うん、まあ本当にひどくなければね、それでクビにな
る。殴ったりとかね、うん、そう、殴ったりとかそういうことがない限りはさ、なんかちょっとおかしなこうパワハラみたいなのはさ、
うん、
ね、あの何、世間のどこでもある日本の文化の一つだから、
プロトコルには入ってるからね。
プロトコルに入ってる、だから学校の先生だけそんな急になんかね、すごいフェアにやるなんていうことはそもそもないし、フェアなこと、フェアだよっていう、フェアなことをしなければいけないっていうことを教える場ではないからね、日本の学校は。逆だからね。権威に従えっていうね。黙って権威に従うんだって、先生が言ってることを黙って従えっていうね。いちいち質問するなっていうのを、10年ぐらいかけて叩き込むっていうね。
その不条理さを学ぶ。
そうそう、社会に出たらもっと大変なんだぞっていう。それをやるための訓練場だからな、日本の学校は。
そうだったんだ。
まあそれぐらいしかなんか理解のしようがないよね。
うん、確かに。
うん、部活とかもおかしいしさ、先輩とか後輩とかも意味わかんないし。
本当わかんないね。
うん、制服とか給食とかもわかんない僕は。何にも意味が。
うん、この間あの高校野球の、あの今やってるじゃないですか、予選をね。
やってるやってる。
この間どっかの高校がなんか準決勝まで行ったんだけど、部員の何人かが喫煙をしてるのを見つかって、で全員で連帯責任でその準決勝を辞退するみたいな。
あったあった、
やってましたね。
かわいそうだなと思うけど、まあ日本人になるためには必要なやり方なんだろうね。
連帯責任っていうのはすごいプロトコルっすよね。
うん、
他の人が迷惑するからやるなっていう、そこに効力を持たせちゃうっていうのはすごいっすよね。
すごい、あれはすごい。あれでだって喫煙したやつだけをあのタイプさせてやるってやったら、そしたら日本じゃなくなっちゃうもん。彼らはそんな日本なんか合理的な人になっちゃってね、社会出てから困るよ。
困る、
うん、困る。社会は、日本の社会はそんな、ね、合理的じゃないんで、連帯責任で大変な思いをみんなでしていくから、なるべくこうみんなでこう変なことをするやつが出てこないようにしていきましょうっていうね。
確かに。
そういう知恵なんで、ああやって、うん、で多分 4,5 人でしょ、タバコとか吸って、物質とかでタバコ吸ってたようなやつは、うん、で多分それをだから関係なかったやつも知ってたはずなんだよね。
まあそうだろうね。
そうで、知ってたけどもそいつらの方が力があったとか何らかしらの理由で、まあ辞めさせるに至らなかったっていう感じで、そこをお前反省しろって言われちゃうっていうね。もう本当に不条理で、なんかその子たちのことを考えると本当かわいそうでしょうがないけどね。
うん、
うん、でも日本の社会はその子たちがかわいそうなんじゃなくて、これを糧にそういうことがこれからもないように、あなたにも責任があるんですっていうね。マジかよって感じだから。やっとれんわ、本当に。
そうだね、
うん、自分がその子供たちの親で、その子供が甲子園に行くことをすごい楽しみにめちゃくちゃ練習、去年の夏甲子園に初めて行った学校だったかな確か。
そうだね、う
ん、だから甲子園に行けるか、うん、力はあった かもしれないわけじゃん、
うん、
で2年生とか1年生とかでさ、こう子供がこう一生懸命やってて、毎日すごい、ま、真面目にやって甲子園に行くの楽しみにしてて、そんなことで連帯責任でとかやられたら、僕多分そのタバコ吸ってたやつの親のとこに行ってぶん殴るだろうね、その子供をね。親の前でお前のせいだっつって親に文句言ってもしょうがないからね。
うん、うん、それがなってもおかしくないね。
うん、本当に
本当にかわいそうだからね、うん、
本当そうだよ、許せないなと思うけど。僕のいとこの息子があの甲子園に行けるかもしれないとかって今やってて、
お、
うん、フェイスブックでもう来るんだよね、こう、今4回戦5回戦だとかって、あと何回勝てば甲子園に行けるとかって、
うん、
ものすごい盛り上がってて、全然知らないんだけど僕はニュース、あのニュースというかね、新聞見てないからさ、
うん
うん、それだけ見て、おお、そうなんだと、すごいなと、まあ、なんかまあ純粋だからさ、やってる人たちはさ、
まあね、
うん、そこにあれはねないっていうかさ、文句はないんだけどさ、もちろんそれの周りのあれがめちゃくちゃなだけでね。
なんか去年だかでさ、甲子園の、選手でやたらファールにカットしまくる選手がいたじゃん。
あ、本当。
でなんかそれは高校生っぽくないプレーだからやめろみたいな謎のプレッシャーがかかって。
マジで。
いたよね、そういう人が。
本当、そんなやついたんだ、
う
ん、
すごいファール 粘るのよ。でもう20球30球投げさせて、それでフォアボールで出たりとかする選手がいたんだよね。
すごいね、
うん、
技術があるってことじゃん。
そう、すごい技術があって、だからすごい話題になったんだけど、
うん、
大会の方からこうなんかすごい、その選手を直接は名指ししないんだけど、なんかね、こう高校生らしくないプレーをするのはいかがなものかみたいな、なんか謎のメッセージが出て、で監督から言われて、そのカットするのはやめたんだよね、次の試合で。
本当かわいそうに、
うん。ね、技術だからね、それは完全にね。
いや、難しいじゃない、
うん、
ね、そんな粘るっていうのはね。
そう、なんかあのマネーボールだっけ、
うん、
とか的にはそう、ファールで一番粘るやつが一番価値があるって話じゃなかった。
うん、フォアボールで出るやつかな、うん、一番価値があるのは。
そうそう、
でもまあ相手のピッチャーに投げさせるっていうのはものすごい価値が高いことだからね。
うん、
うん、っていうかね、まあ、大体全てそうなんだけど、そのルールに書いてあることを守ってもダメっていうのがもうひどいんだよ日本は。ルールをどこにも犯してないわけじゃない、
その行間を読まなきゃいけないっていうことですよ。
そう、それがね、そんなの無理です。そんなものは、だからルールっていうものがあるんですっていう話なんだけど、
うん、
明示的に書かれてないんだからさ、うん、だから高校生らしい、だから高校野球のそのルールに、高校生らしい野球をしなければならない、高校生らしい野球とはっていう条文がものすごいたくさんないといけないのよ
本当はね。
うん、カットは意図的にやってはいけないとか、敬遠はね2回までとか、
うん、
うん、 そういった高校生らしい野球とはっていう定義だけのね、文がね、すごいたくさんないといけないんだけど、そういったことをせずに勝手にね、自分の恣意的にこう、自分の都合のいいタイミングで、ね、うん、そのルールをこうアプライしようとするっていうね。
完全にワイルドカードだからね、それは。
そうそうそう。
いつでも使えるっていう。
全部そうなんだよね、だけど日本の仕組みってさ。そう、だってさ、あの制限速度30キロってさ書いてあるさ、みんなが70キロで走ってる道なんてもう5万とあるわけ、
うん、
田舎に行くと全然信号もなくて、もう60キロでみんながビンビン走ってる国道で、でもちょっと交差点があるから時速40キロって書いてあって、でずっとみんな70キロで走ってて、で年末になるとパトカーがこう出てきて、まあ70キロで走ってましたねって言って30キロオーバーでっていう捕まえてくっていうね。でその時だけみんな静かにして、で運が悪いやつは捕まって、でね、年を超えると毎年70キロで普通に走るっていうね、もうむちゃくちゃなんだよね。そんなものは最初からそういうルールでちゃんとね、みんな60キロ70キロで走るんだったら、そこは60キロなんだよちゃんと、
うん、
で60キロで走っても大丈夫なようにすればいいんであってね、本当に30キロで走んないと危ない道だったらさ、もうバンプをこう置くとかさ、
そうだ、ね、
例えばね、うん、30キロで走らないと本当に危ないんだったらそういうふうにしないといけないはずなんだけどさ、
うん、
ルールをこう運用するタイミングを恣意的に決めれるようにこっそり置いといて、でも普段はこう泳がしといて、みんな自由にやらしとくっていうね、ひどいひどいシステムだよ本当に、もうなんとかしろよって感じ
で。そのシステムを学ぶためにその高校野球でそういう経験をするわけじゃないですか。
そう、
社会ではこうですよっていうね。
そうだから、タバコを吸ってたやつの近くにいて何も言わなかったやつら、お前らは反省しろって話なんだよね。
そうだね。
ひどいな、かわいそうだな。本当に、
うん、
甲子園はね、あんまりチャンスないからね。
まあそうじゃないですか。
よっぽどの人でもね、そんなね、3回も4回も出れるものではないからね。1回、うん、2回出れるかどうかってことでしょ、
うん、
出れるぐらいすごい状況でもね。かわいそうだな。
アメリカは甲子園みたいなやつないんですか、高校野球の。
野球の高校で、まあ甲子園っていうほどのだから熱狂っていうものは特にないよね、
うん、
まあ、その全国的な大会でみんな親とかが熱狂してやるっていうのは、そのもう小学校の時からさ、リトルリーグとかあってさ、
うん、
もうみんなこう親は熱中して子供のね、まあサッカーとか、女の子だったらサッカーやってたりとか野球でやってたりとか、そういうのはもうずっとあるけど、全国的ななんかムーブメントになるようなものはまあないよね。っていうか、うん、そもそも全国的なムーブメントってさ、大統領選ぐらいしかないじゃん。
そっちだね、
うん、
まあ、テレビつけてやってるのだと、その大学のアメフトとかはたまにやってるよね。
そうだね、大学 のアメフトと、あのバスケット、 NCAA のバスケットとかは、うん、まあ、時期があって、その時期になるとまあ盛り上がるけど、でもまあそれでもじゃあ全米の人がって言うとね、まあ、その関係者の周りの人とか一部の人とか、あとはまあドラフトとかそういった関係があるからっていうんであって、
うん
うん、全ての人がみんなそれにじゃあわーってなるかっていうとね、なかなか、まあ、甲子園はちょっと特別だと思うけどね、日本の場合。まあ日本の場合はなんか確実的にこうなりがちじゃない、
うん、
ね、チャンネルもそんなたくさんないしさ。
そうね、夏といえばみたいな感じになるからね、
うん、まあ文化的なものとして行事としてもできちゃってるんで、
うん、
特に甲子園とかの場合は。
そうだね、
うん、なので余計にそういったすごさというかあるけど、
うん、確かに
暑いんだろうな日本。
うん、もうそろそろっていうか、もう圧倒的に暑いか、7月だし、
うん、甲子園に、うん、甲子園だもんね。
甲子園はすごいよね、あの
死ぬよね、
あの炎天下で毎日投げるピッチャーとかいるもんね。まあ、最近はそういうのを やめるようにしてるみたいだけど、昔はなんか18回投げて引き分け再試合で次の日また先発みたいな、なんかそういうのあったよね。
それもそうだけど、最近どこか忘れたけど、プロ野球でもあったよそれ、
うん、
なんか打たれてるのにもう投げさせて最後まで投げさせるみたいな、8回だかぐらいまで投げさせて150キロだか150球だか160球だか忘れたけど、
うん、
どこだったかな、中日だか阪神だか忘れたけど、
プロ野球で、
プロ野球でバカかと思うけどね。
監督が何見せしめに 投げるお前はみたいな感じだったの。
見せしめなのか、うん、何なのかよくわかんないけど、責任を取らせる的な感じだったんだろうね。っていうか、だってもう100、160キロ、160球とか170球とかなんかそういう、なん、あれだったよ、数字だったよ。もうありえない球数を投げさせて、確かね、8回か9回まで投げさせて、打たれてる責任を取らせるっていう。
しかも勝ってるわけじゃなくて。
負けて、確か負けてたはず。
すごいな、それは。
もう恐ろしいよね。要するにそこでのパワハラみたいなことが許されちゃうわけでしょ。まあ、うん、もちろんそれは記事になってるぐらいだし、批判されてはいるんだけど、もちろん。
うん、
でもそのピッチャーはもう無理って言って、こう、降りれられないんだよね。
うん。
うん。行かせてくれって言ってるんだったら、まだしもね。
もう自分でね。
うん。でも自分でも、まあ、球数はね、毎回、こう、ベンチに戻るたびに何球投げてるかは分かってるはずだから、もうやめとこって、120キロ、120キロ球も投げたんだったらやめとこって、もう、いや、無理ですって言って。っていうか、そもそもなんか契約に入っててもおかしくないけどな、プロなんだからさ。
それはありそうだよね。
うん。
これは、藤浪っていう投手ですね。
ほう。
阪神らしいです。
あ、阪神か。
うん。金本監督？
ああ、ろくでもないね。
これは今、南J っていうサイトの記事を今、あの2チャンネルのまとめサイトの記事ですけど、うん、相当批判されてますね、
うん。うん、そうそう。あんなのが許されるというかね、それがすごいよね。
うん。
うん、批判されてるから、いいってことではないんだよね、そもそもね。そんなことがあっちゃいけないし、そんなのはプロなんだからさ。
うん。
契約に書いてあって叱るべきだと思うけどね。
それはそうだよね。将来的なこともあるわけだしね。
うん。でも多分そんな契約できないんだろうね、日本だと。
うん。
なんかだって、ま、だいぶ前だけど、なんか、代理人をつけてやるのがダメだとかさ。そういう話あったからね。
契約？
誰だっけ？壇野村だかなんか忘れたけどさ、代理人を使って契約後悔するみたいなのが、落合だったかな、誰か忘れたけど、落合じゃないか。誰かが一番最初にこうやり始めた時にすごい批判された
んだよ。それは野茂じゃないですか？違う。
野茂か。え、野茂じゃない。野茂は、だってこっち来ちゃってるから、
うん、
日本で、それを使って、契約更改の時に代理人も一緒にいてやるっていうのが、もう、そんなやつはいないから、多分今はどうなったか分かんないけど、うん、もう20年ぐらい前の話だけど、
うん、
ダメ、今でもそうなのかな、どうなのか分かんないけど、ダメだったからね、もともと。そんなのは、うん、そんなの、そんなことしたら、ね、有利にこっちが、ね、進めたいのに、平等になっちゃうじゃないかって話だからね、
うん、
話の立場がね。
そうだね。
うん、だから代理人を使うべきなんだけど、もちろん。
まあ、選手本人はね、そんなの分かんないわけだからね。
うん、わかんないし、それ専門じゃないからさ、その細かい条項どこをどうしとけばいいかなんてさ、うん、そんなことは気にしてないでしょ、そんなに。それはそもそも後から代理人と聞いたりとか、代理人が話してくれて、どっちにするかっていう、そのね、ディシジョンメイキングをしていくものであって、細かい条項どこまでね、こう押せるかとかっていうのは、それは代理人がやった方がいいよね。
うん。
ね、そんな調停を自分でこう、やるなんていうのは、喧嘩別れになったらめんどくさいし、
うん、
うん、
なんか似たような話でソフトウェアエンジニアとかも給料の契約はエージェントみたいな人がやった方がいいみたいな話をよくたまに聞きますけどね。
あるね。
まあある程度は真理なのかなと思いますけど、その新しいそのスタートアップとかに入るときに全然評価とかが自分の思ってる評価と外からされてる評価が一致してなくて、すごい安い給料で雇われちゃったりとか、すごい初期にジョインしてるのにストックオプションとか全然もらえてなかったりとか、まあそういうのってのはたまに聞きますよね、話としては。
そうだね。
うん。
どのぐらいまでそれがあれなんだろうな、その代理人とか使うっていうのが普通に認められるべきなのか、
うん、
何なのかってちょっと分かりにくいけど。
さ、この間聞いた話だと、その今流行ってるスタートアップ向けっていうか、そのソフトウェアエンジニアリングのコードブートキャンプみたいなやつとかだと、ある程度の会社からオファーをもらったら、そこのエージェントみたいな人が給与の交渉をしてくれるみたいな、そういうのを含めてサービスを提供してる会社とかあるっぽいですよね。
へえ、なるほどね、うん、それがでも普通になると面白いな。
うん、
うん、その交渉そのものを、その採用のその カードに使えなくなるじゃない。
会社側が？
会社側が、
うん。
今はその人とやるから採用しますっていう時に、その大きい会社だとどうかちょっとまた微妙だけど、小さいスタートアップとかだと採用するっていうのの条件の一つとして、その給料はこのぐらいで、ストックオプションはこのぐらいで、それでっていう、そこで OK って言わないと、こう、なかなかこう採用してもらいにくくなる、
うん、
っていうことがあるかもしれないっていうふうに思うとさ、
そうね。
こう、完全にこうね、採用する側の方が有利なわけじゃない？
まあ基本はそういうところはあるよね。
うん、うん、そう。だけど、それが、その何、代理人を使うっていうことがこう、ノームになるとさ、それを、手間がかかっちゃうから、その採用する側からすると、
うん、
っていうことは、採用するっていうことはまずほぼ決まってるっていう前提で、その後の話をしないと全部無駄になっちゃうから、
うん、
採用はまず決まんないといけないんだよね。
そうね、
採用しますと。でジョブオファーの中にその数字はまた別途こうね検討ってことで、あの一応こうオファーレターが出しされて、でその後にそのお金の話とか細かい話があって、一応こう話がこうついたら確定っていう風にしないといけなくなるから、
うん、
お互いに結構大変といえば大変だけども、まあその野党側からするとね、こう有利にこううまいことするっていうことができなくなるから
そうそう、まあそれが健全化するっていうことなのか、お互いに余計なコストがかかるだけなのかっていうのは、まあ場合によるかなと思いますけど、でもやっぱりそのオファーレター出すときに最初に口頭でいくらぐらいねっていう数字を出した上でじゃないとオファーを出してくれない会社って結構あるんですよ。
あるね、
うん、でそれが結構嫌で、まあオファーレターもらってもその数字は後から交渉するかもしれないですけどいいですかっていうやり取りをしなきゃいけないじゃないですか。
そうだね、まあ、あんまりそこで大きい数字出しちゃうとね、
そう、
逆にそれでもうじゃあ無理ですっていうふうになるかもしれないわけで、結局どっちにもなんかあんまり良くないと思うんだよな。
うん、まあ最初からこう、まあ、最初に出した金額でまとめる必要は全くないけど、ある程度のこの、まあ、上乗せは考えた上で会社側もオファーを出すわけでね。まあ、そこで最初からまあずれてたら、まあ、それは期待値に違いがあったってことで、オファーを出さない方がみんなの手間が減っていいっちゃいいんですけど。
そうだね。
うん。まあ、そこは僕もこの転職をしてる上でちょっと感じましたね、いろいろ。まあ、いろんな会社によってこう、いろんなパターンがあって、いくら欲しいのか、言ってくれっていうパターンもあるし、これぐらいで出そうと思ってて、口頭でとりあえず OK をもらわないとオファーレターが出せないんだけどいいですかって聞かれることもあって、
うん、
うん、そこもまあいろいろあるなと思って、そういうのでも慣れてない、僕も転職3回4回目ぐらいですけど、あんまりそんな頻繁に経験するもんでもないんで、そういうの経験慣れてない人だと、とりあえず会社にオファー出されたらなんか交渉したり断ったりするといいイメージないから、すぐサインしちゃう人も多いだろうなと思って、
そうね
はいましたけどね、うん、うん、
だけどなんかアメリカの人は部署はクワネド系の人が多いというかギャンブラーが多いというかじゃあいいやっていうふうに言うんだよね。
そうだね、
うん、すごい強気で、
うん、
で強気で来られてこっちもカチンときて強気で行って決裂して終わっちゃうってことも普通にあるから、
うん、
どっちにもメリットがなかったっていうねそういうことはあっても、それも含めて全部OK ってことにしてやってるから、
うん、
すごいなと思うけどね。でもやっぱりなんか人によって違うというか、そんなストックオプションなんてまあ基本的にただのゴミだからそんなのいらない、もっと給料くれっていう人もいれば、
うん、
ね、給料は普通でいいけどストックオプションをどれだけくれるか、それだけですっていうギャンブラーもいるし、
うん、
どっちが多いのかとか人によって違うからね、完全に、
うん、会社に何を求めるかとかね、その会社に何で入りたいかっていう、そのグロースを求めるのか最初のお金を求めるのかとか、いろいろ違いはあるんでね。
そうそう、
一概には言えないですけどね。
そうで、ストックオプションくれって言われない、ストックオプションいらないから金をくれっていう場合、その人がそういうタイプだっていうことももちろんあるかもしれないけども、基本的にはこのストックオプションはゴミになるよっていう思ってますっていうことだから、
うん、
じゃあそういう人を雇いたいのかって言ったらさ、雇う側からするとね、これが何かしらになるっていうふうに信じてくれて、そのためにこうむちゃくちゃな努力をしてくれる人を雇いたいわけじゃない。
まあ、フェーズによりますけどね。基本はそうですよね。
うん、そう。基本的には、そう、ストックオプション出すっていうことは、まあ基本的にそういうことなので、
うん、
なので、そこで、こう、お互いね、どっちをこう求めてるかっていうのは、やっぱりこう、聞いてみないと分かんないから、で、聞いてみたらがっかりする。お互いがっかりするとか、で、そこからまあ交渉するっていう感じなのは、もうしょうがないといえばしょうがないけどね。成功法はないというかね。
ストックオプションがいらないっていうのは、その会社がこれからすごい勢いでグローするとか、その将来性があると思ってこれからエクシットする可能性があるとかっていう考えがあんまりないっていうことの表明ですからね。
そうそうそう、
うん、まあでもあれじゃないですか、家族がいてとかある程度のサラリーがベースがないとやってられないっていうことで、まあそのストックとサラリーの 割合を調整したりっていうのはまあ普通にあると思いますけどね。
そうだね、
うん、
うん、なのでその雇われる側からすると、雇われる側のやり方としては、あの多めの給料と多めのストックオプションをくれっていうべきだね、うん、
両方ね、
両方、
うん、
うん、家族もいるので給料やりますと、その代わりこの会社大成功すると思うのでストックオプションもたくさんくれと
まあそれは正しいよね、
うん、
別にそれを天秤にかける必要はないと。
そう、どっちかにする必要ないの で雇う側からするとそういったそっちの方が仮に高い給料だとしても、ストックオプションたくさんくれ、いらないっていうやつよりかはくれっていう方がさ、
そうかな、
うん、信じてやってくれるっていうことだと思えるからね。
ああ、まあ確かにね、
出せるかどうかは別だけどね、
うん、
うん、ただのこうグリーディーなやつだっていうふうに思う場合ももちろんあるけども、ストックオプションは別にどっちでもいいんでっていうよりもさ、ストックオプションたくさんくれっていう方がさ、うん、これはそんだけコミットするっていうね。だってストックオプションくれって言っといて半年で辞めるって意味ないじゃん。
そうだね、うん、普通はまあ1年間
最低でも1年間ねいないとベスティングできないから、ってことは1年以上はすげえ頑張ってくれる、うん、頑張るっていうことの表明でもあるから、
うん、
うん、分かんないけどね、ダメだと思ったらやっぱりいらないって言ってやめちゃう場合はすごく多いんだけど
まあそれは多いですよね、
うん、でもいらないっていう人はさ、最初からなんかね、どうなのか分かんないじゃない、
うん、
うん、なので野党側からするとね、いらないって言われるとがっかりしちゃうっていうか。
そうだね、
うん、くれって言われてもあげるものがあんまなかったりするんだけど、
うん、
でもまあくれっていうやつの方がやっぱり雇いたいと思うけどな。
まあそうっすね、
うん、何の話だよ
すごい脱線脱線脱線で野球の話をしてましたね最初ね。
ああ、契約更改の話か、う
ん、なんか昭和っぽい話が多かったですけどね。
うん、若干、まあ、それはしょうがない、昭和しか知らないんでね僕は
昭和ポッドキャストだからねなんかね、昨日一昨日ぐらいにね、あの NHK でロッキード事件のなんか特集やってて、なぜか今更なんですけど、
ロッキード、
あの田中角栄が逮捕されてから40年らしいんですよ、今日だか明日だかね。
へ
え。なんか今新たな証拠がとか新たなインタビューがとかで NHK でその特集をやってて、割と面白くて見てしまったんですけどね。
へ、
それでその番組がもう昭和感がすごくて
昭和の代表的な人だもんな、あの人は。
そうそう、途中になんか右翼の人とか出てきて、あの丸紅の人のうちにセスナ機で突っ込んだりとか、
うん
この昭和はすごいなと思って、いや、びっくりしましたよ。
田中角栄か、あの人は確かあれだよね、銀立法が一番多いんだよね。
そうなの、今までで、
うんうん、そう。というかそもそも議員立法しないじゃない、
日本は内閣が出しますからね、うん、法律は。
そう、
うん、
彼はだから議員立法が圧倒的に多い、ちょっと多いとかじゃなくても圧倒的に多い、
うん
うん、なのでまあすごい政治家だったんだと思うけどね、
うんうん
うん、
そんな気はするけど、
うん、
すごいな、1時間20分ぐらい話してますね。
あ、そう、
うん、
取り留めもない話を。
本当ですよ、
うん、
今日から民主党大会ですか？
もうね本当にどうしようって感じだよ。トランプになっちゃうんだけどさ、
うん、なっちゃう、
なっちゃう、トランプになっちゃうんだけど、うん、でももうね、 GOP の党大会はもうひどいよ。
あれはひどかったね、
うん、すごい、これになるんだって思ったらもうね震える、本当に恐ろしくて、
うん、 かなりディストピア感ありましたけどね。
こんなになっちゃっていいのかなと思うけど、まあなっちゃうんだろうな。
うん。
まあ、民主党のやつなんかも全然まともに聞こえるよ普通に。まあ当たり前なんだけどさ、
うん、
こうするっていうね、こういう政策でこういうふうにするって話を基本的にするんで、
うん、
GOP の人たちはね、誰かの悪口を言ってるだけだからね基本的に。
まあでもあれじゃないですか、あの奥さんのスピーチもミシェルのやつパクリだったりとか、
あれは素晴らしかったでしょ
う。うん、あとイバンカのやつも結構良かったと思いますよ。あの、うん、娘のやつもね。
いやトランプは娘があの一番まともだから。
そうだね、うん、本人以外はなんか割とまとも感があるっていう。
いや、まあトランプと GOP の場合は、まあ他のキャンディデート、
うん、
みんな頭おかしいやつばっかだから。
テッドクルスとかひどいよね。
テッドクルスはもう本当のクレイジーだからね。うん、どっちがやばいかって言ったらテッド・クルーズの方がトランプよりやばいからね。
うん、
うん、
いやーすごい、
とんでもないよ。出てきた人もみんなもうおかしな人ばっかだもんな。本当に
ね。
うん、まあだからあれだよ、最終的にこうディベートになるときにさ、そのグリーンパーティーとかさ、リバタリアンパーティーとかさ、
うん、
そいつらも出てきて4人でこうディベートになってくれると、なんか見栄えがあるというか、議論にちゃんとなってくれるからいいと思うんだけど、
ああ、
うん、実際にはなんないから、結局トランプ対ヒラリーで、トランプはヒラリーの悪口をただケチョンケチョンに言ってるだけっていうね、
うん
うん、でヒラリーがそれで顔引きつらしてディフェンスをただ一生懸命してるだけっていう感じになるんだろうなと思うと、本当にな、泣けてくるけどね。、うん、
そっか、
トランプ頑張れって書いてるやつが Facebook にいるからな、僕のタイムラインにも。恐ろしいよ。
なんかポケモンの出てくるモンスターでトランプみたいなやつがいるんだよね。
え？
表情が。
そんなやつがいた？
いたいた。あのね、後でリンク貼っときますよ、見つけたら。なんか既視感があると思ったらって言ってね、左にモンスターの写真があって、右が、うん、
どれぐらい捕まえた？
僕は今ね、これどこで見るんですか？
ポケデックス。
ポケデックスか。あ、37です。
お、僕は38。
お、ほぼ同じだ。レベルは？今僕10ですけど。
僕13。
お。
うまいこと、こうやって。
うん、僕まだでもピカチュウないっすよ。
ピカチュウはもう10回ぐらい捕まえた気がするな。
どこに行けば出るんですか？
うち。
あ、家？
うん、
あ、そういうことなの？自分のホームグラウンドなの？
いや、わかんないけど、さっき僕貼ったやつもそうだけどさ、
うん、
あれうちじゃん？
そうですよね。
うん、だうちいるんだよね。
そうなんだ。
うん、僕うちでピカチュウ3匹4匹ぐらい捕まえてると思う。
じゃあ家でもっと立ち上げろってことなのかな？
わかんない。僕もだからいなかったよ、結構長いことピカチュウ全然いないなと思ったんだけど、
うん、
うちの近所でいつも見つかるから、最近特にね、でも10回ぐらい捕まえたかな。
これ今僕がリツイートしたやつで、謎の騎士官の正体が分かってしまった、左にラッタっていうポケモンのモンスターがいて、右がトランプですね。これは後でショーノートに貼っときます。表情がすごいトランプに似てるんだよな。
こいつか。確かにね。これあれだよね、あのラッタッタがあれしたやつだよね、あの
あでかあの進化したやつ、進化した、
うん、
進化してトランプになるっていう。
ああ確かに、確かにこれは似てるね。
ここにいたか。
今たまたま自分のポケデックスを見るために開いたらモンスターが周りに3匹いた。
捕まえないと。
うん、捕まえた。
キャッチエムオールしないと。
うん、
あの回すやつ知ってますか？
カーブボール。
カーブボール。うん。
難しいじゃん、あれ。
難しい。しかも10ポイントしか入んないしね。
そう。なんかそれですごいもらえるんだったらやるんだけど、
うん、
別に10ポイントだったら、ナイススローとかグレートスローでも同じだからさ。
グレートは50じゃなかったっけ。
グレートは50か。
あ、20か。ん ?50 か。うん。
でもナイススローは簡単に出るからさ。
そうですね。
うん。だからナイススローしかもうやんないよ、普通に。まっすぐ投げて。
まあ確かにね。あれ、片手でやりにくいですね、カーブボール。
片手ではちょっと難しい。どこ飛んでっちゃうか本当にわかんない。うん。もっともらえると思ったら全然もらえないからさ。なんかやる価値がないよね。
うん。やっぱり貯めて、卵にした状態で、エボルブさせまくる。
うん。うん、そうそうそう。それがいいと思う。ラッキーエッグ使ってエボルブをなんか、10回ぐらいやるとレベルがガンガンガンって上がってって。
うん。うん、インフレしますよね。
うん。すごい気持ちがいい。今も僕もエボルブしないでいっぱい貯めてるもんね。イボルブするのはあの PGA なんだけどね。
PGA ね。そう。あれは12で上げられるから。
そう。PGA がもうね、すごい数になって。
あれだから、ジム、ん?先生のとこに送ると、交換できるじゃないですか。うん。
そうそうそう。
あれ、あそこにスクロールするときに下に謎の空白があるじゃないですか。
なんか後で出すつもりなんだろうね。
うん。あれ、ヘルプによるとあそこにマップが出るらしいんですけど。
そうなんだ。
どこで捕まえたかっていうマップ、でも多分サーバーが重すぎて Google マップ API が落ちてるんじゃないかみたいな、そういう話をしてましたね。
なるほどね。
うん。
ていうか一度も見たことないけどそれ。
ないない、うん、そう、僕も見たことない。あそこいつも真っ白で邪魔だなと思って、
トランスファーって押したつもりがあれっていきなりボタンがいなくなってて
そうそう、
でまた下に行くと出て、ああ、ここかって、あ、まあなんだこれっていうね。
うん、あれ本当もう最初
誰が書いたんだこの画面をっていう、本当に、
うん、
もうありえないよ、いろいろと。
本当ですよ。
うん、本当にモラルハザードを起こしてるなあこのゲームは。どんどん良くなってくんだろうか。
まあまあ徐々にじゃないですかね。
うん、まあ数が多くてさばけないっていうのはまあある意味仕方ないっちゃ仕方ないけどね、ここまでいっちゃうっていうのはね。
そうですよね。
うん、
うん、
逆にね、ツイッターとかの昔の惨状を見てればここまで動いてるのがすごいっていうことかもしれないけどね。
いや、だって1週間でツイッター並みのユーザー数とか、その検索数とかアクティブユーザー数になってるっていうんですからね。
うん、
そこまでのロケットスタート、まあ結構落ちたりとかしてるけどさばいてるのはそのすごいと思いますよ。
だよね。
うん、
ツイッター何年かかって今になったよって感じだもんね。
何回フェールウェール出たんだよっていう、考えると、
うん、ずっと出てて何もできないっていう時代もあったもんね。
いや、本当に金曜日とかにサーバー落ちたら土曜日午前中ツイッター見れないとかありましたよね。
あったあった。普通にあった。もうずーっと使えないっていうね。
うん、
エラーのテスト、API エラーのテストになるっていう、ずーっと、
うん。金曜日にデプロイしないでっていう話をしてましたよね、なんか。
うん。昔の方がだから簡単だったんだよね。そういう意味ではクライアント書くのが。エラーのテストができるから。
ああ。サーバーがよく落ちてるから。
そう、サーバーエラー。ああ、エラーが来てるったら、まあ、エラーの時だけうまくできちゃんとテストしてちゃんと。うん、
まあ今それこそね、ちゃんとしてるからね、
うん、なかなか、ね、
出ない
っていう。エラーが来ちゃうとクラッシュしちゃうかもしれないよね、うん、エラーのうまく書けなくてコードが、
うんうん、
まあでもそうやって考えればちゃんと動いてるのかもしれないけど、でもまあそれにしてもな、ローディングで止まっちゃうとかひどくない？起動しないってことよゲームが。
うん、最初のローディングがやっぱ重いですからね、
うん、
ドラゴンのやつで。
そう、ずっと何やってんのか知らないけどさ、起動してさ、ローカルでなんかやらしてよって感じだけどね。
うん、
うん、
ポケモンの名前って日本と英語だとちょっと違うんですよね、やっぱ。
まあそうなんじゃない？
ローカライズでね。
うん、だって、うん、あの、なんだっけ、スネークの逆の名前のやつとかさ、なんだったっけ、エカンス？
ありますよね。
エカンスってただスネークを逆からにしてるだけじゃん、スペルをさ、うん、こんなの英語だからこんなわけでしょ、
うん、
日本語だとこのヘビなんて名前か知らないけど
全然違いますよね。
だよね、
うん、
エカンスなんてだって名前だったら誰も意味が分かんないもんね。
そう、
うん、だから全部違うんだろうね、
うん、僕この間あの Android の Twitter クライアント何種類か使ってるサードパーティーのやつで、それの名前をこうツイッターに書いてたら、
うん、
僕は最近ファルコンとタロンとフラミンゴっていうのを使ってるんだけどってこう英語で書いたら、
うん、
あのポケモンの話をしてるかと思ったっていうリプライが来て、まあ確かにポケモンの名前っぽいな言われてみればと思って、
なんかちょっと前にあったな GitHub のリポジトリで、
あったあった、あのねポケモン語はビッグデータってやつ、
ああそれか、
ビッグデータの会社名かポケモンのモンスター名かっていうので、
うん、
いわゆるあの IKEA はブラックメタル、あ、うんうん、っていうデスメタルか、
うん、
っていうのと、ね、それのパターンだよね、
うん、てかそれぐらいだからみんなポケモンにこう慣れ親しんでるってことだよね、
そうなんじゃないですか、
この20代30代の人たちは、
うん、僕は英語名見ても、まあ、もちろん日本語も見ても分かんないんだけど、英語名のポケモンを見ても何のあれもないですからね、
うん、かんない、ピカチュウ以外は分かんないな
分かんない
ピカチュウは分かるよね、
もちろん分かる、
これはこれはこれだけだよね分かるのは、うん、逆に言うと
そうねあとなんか最近見たあのイービーっていうのが見た目は可愛いよね、なんか
可愛い、これは日本っぽいねすごくこれなんて言うんだろうね日本では、
なんなんだろう、日本でもイービーなのかな、
あそう、
うん、わかんないです、
どういう意味なんだろうイービーって、
うん、
こいつ可愛いよね、こいつも僕も進化できるからしなきゃいけないんだけど、
うん、卵が出るまで貯めておく、
う
ん、
そう
あの虫系のキャラはちょっと進化させると若干キモいことに
そうだね、うん、
うん。
これでも全部進化して増やしてって、だからどうすんだろうな、どうすればいいの、
なんかコンプリートした人がもういるらしいですね、
なんかニューヨークでね、
うん、
あのものすごい毎日10マイルだかなんか歩いてコンプリートしたって書いてたな、
なんかイングレスのデータと連携してるから、イングレスの XM あのなんつうのあの泡みたいなやつ、
うん、
あれが出てるとこに行くといっぱいいるっていう法則を発見した人がいましたけど、どこまで本当かわかんないです、
ああなるほどね、
うんうん、
まあ何らかしら関連はあって両方こう立ち上げてやるとうまくできるとかあるかもね
そうそう、完全に廃人ですけどね、もう
廃人だね、
うん、
うん、まあでも子供たちもみんなやってるからな、もう本当にすごいよ、
うん、うん、こっちやっぱ子供たちのティーネイジャーもね、
うん、
やってますよね、みんな
みんな集まってやってるよ、
うん、
公園に集まって
すごいな、もう日本でもね、なんかマクドナルドにジムがあるらしいですからね、
うーん、
うん、
マクドナルドの中でも、マクドナルドにあってもさ中に入る必要ないもんね
まあ近くにいればあの対戦はできますけど、
なんかだからセット買ったらなんかもらえるとかそういう風にね、
あ
するとすごいことになるだろうね、
それはちょっと日本っぽいあの連携ですね、
うん、
なんか買うとあのスクラッチがあってそこに QR コードがあって写真を撮るとアイテムがもらえる的な、
うん、
そういうのは日本のソシャゲとかにすげえありそうな感じですね。
ね
え、
できそうだよね、普通にね。それ、まあ日本だとコンビニとかでもね、うん、できるとか、なんか買うと、それがもらえて。
食玩な世界ですね、それは。
うん。まあ普通に日本はいずれそうなるだろうな。
うん。
こっちだとちょっとなんか難しそうな気がするけどな。
そうですかね。
うん、わかんないけど。まあ子供、まあマクドナルドでまあ景品配ってるから、あるか。
まあ、カリフォルニアとかだとそういうのやめろみたいなありがありますよね、規制が。
うん、でも政府へとかで確かなんか買うとあれだよ、あのモノポリのなんかカードみたいなの配ってたよ、ちょっと前まで。
へ、
うん、だからそれいうそういう的なのはなんかなくもないけど、
まあそうですね、
うん
うん、日本でも EV らしいです。
へ、
EV、 まああの英語だと EV ですけどね。
そうだね、
うん、
ちょっと違うけどまあ似てるか、
うんうん、
EV って意味が分かんないからまあ言えないしな EV なんて
はい、うん、まあ取り留めはないですけど
そうだね、
いい具合ですかね、
うん、
うん、
言いたいことはもともと特に何もなかったけど
なかった、
うん、でも一応大体思ったことは言ったかな
はい、
あ、在外選挙のこと前なんか先週言ってたな。あれはちょっとなんか文句言いたかったけど、まあいいや。
え、なんですか、なんですか。
僕がアメリカ来た時はね、在外選挙できなかったんだよ。
うん、うん。いや、僕はいたじゃないですか、だから。昔はもうできなかったわけだから、そういうね、あの、時間をかけて獲得した権利なんで。
そう、絶対やんないとダメだよっていうね。
うん、うん。
そう。 なんて言ったか忘れたけど、これはちょっと今度行ったらカツを入れないといけないな。
いやいやいや、僕は、僕が言ったのはすごいたわいなこと、たわいもないことですよ。
そうだっけ？
なんだっけ？投票するところのテーブルが小さいっていう。
ああ、そうね。
ことです。
領事館でね、投票できるっていうことがもうね、画期的なことだからね。
まあ昔はその郵送ですもんね。
全部郵送で、2週間以上かかって、やっとやるっていうね、うん。
取り寄せてからでしょ？自分の投票。
そう、だから投票日までにもちろん必着だから、往復、だから1往復半しないといけないのね。
うん。
自分の持ってる在外か、選挙カードを送って、で、返信されて、それに書いて送って、向こうに必着だから、だから2週間以上前にプロセスをスタートしないと安心してこう投票できないっていうね、
うん
うん、でお金もこう切手代もこうかかるからさ、
はいはい、
行って帰ってくるのにさ、うん、だからうちはね2人でやるから毎回1万円ぐらいかかって投票するだけだよ、投票するだけで1万円とか100ドルぐらいかかるんだよ、
うん
うん、でしかも比例区しか投票できないとかね、
うん、
昔は比例区だけだったからね。というか最初は何もなかった。最初は投票できなくて、やっと投票できるようになったら比例区だけって言われて。
全国区ってことですよね。
全国区じゃないんだよね。
比例区って全国区じゃないですか？
比例区全国区じゃないでしょ。自分の、その、あれでしょ。選挙区のやつだよ。
そうでしたっけ？
うん。だから、そこに、そこ、そう、それで。
まあ、昔と今、選挙制度違いますからね。州選挙区とか比例区とか。
うんうんうん、まあ、ちょくちょく変わるからね。その当時は、自分の選挙管理委員会のところに送って、
うん、
で選挙管理委員会ごとに、その、在外選挙のカードを配ってるからさ、番号が、一桁とかでめちゃくちゃ若いんだよ。僕とかのやつは。まだ誰もね、やってない時だったから、てか、もともとできなかったから、できなかったのがやっとできるようになったよって大騒ぎして、でね、自分の選挙管理委員会にこう手紙出してもらってとかってやってたから、
うん
うん、すごい若い番号で、
まあそれに比べれば今は簡単ですよ、投票自体はね、
ね、行きゃいいだけだもんね、
うん、
でもまだあれでしょ、そのこっちのおばちゃんにこれ渡して、こっちのおばちゃんからこの袋もらってこれに入れて隣のおばちゃんに渡してっていうわけのわかんない謎のプロセスを未だにやるわけでしょ。
そう、それであと自分の在外選挙人番号っていうのがあって、
うん、
その番号を書けって言われるんだけど、数字だけを書くと台と号も書いてくださいって言われるんですよね。まあ多分後でその追加されないようにってことなのかなと思うんだけど、
うん、
台と号も書いてくださいって言われて、
でも鉛筆で書かないといけないでしょ。
ね、外のやつはペンですね。中の紙、投票、誰に投票したかの紙は鉛筆、
うん、だよね。
なぜ鉛筆なのかっていう。
まあ書き換えられないとダメだからね。自由に。消しゴムが使えない、うん、消しゴムが使えないと困るから。
困るから。
うん、鉛筆で書いてもらわないと。いざっていう時に。
いざの時のためにね。
いざっていう時のために。それ以外だって合理的な理由ないじゃない。
ないね。
うん、
いや本当にわかんないですよ。
うん。まあ昔からそうだからっていう謎の日本プロトコルもあるけどね。
う
ん、
そうですね。
誰もなぜかは知らないけど、昔からそうなんですって。
外はペンで、中は紙で、鉛筆でっていう謎プロトコル、
うん。うん。昔からそうなんですって言えばいいと思ってる人いっぱいいるし、ね、
まあ決まりだからっていう。
うん。
鉛筆で書くっていう法律なんですかね、あれって。
法律じゃないと思うけどね、
うん、多分運用の話っすよね。
運用でなんかどっかでそういうルールが一応決まってるんだろうけど、もちろんね、
うん、
領事館とかあそこ人いっぱいいるよね。
人は多いっすね。
だってあれでしょ、エレベーターのとこにもいるしさ。
そう、
エレベーター乗るとこもいるし、エレベーター出たとこすぐのとこにもいるし、入るとこもいるし、なんか昔ブログに書いたことあるけど、確かなんか10人ぐらいいた気がするんだよな。
いや人はとにかく投票期間中の土日もやってて、土日はめっちゃ人多いっすね。スタッフの人がこんないるんだと思って。
僕はなんか平日とか変な時間に行って確かやってた気がするけど、投票してる人が2人とか3人しかいないのにスタッフが10人以上いてこれ いらない人しかいないんですけどっていう感じだったもんね。
まあボランティアの人もいるんだろうけどな、多分。
いらないじゃん、あれは。あれは何なんだろうな、過剰品質文化というか。
係が決まってんだよね、
うん、
この人が なんだ見届け人ですからみたいな、この人が封筒を渡してこの人が履き方の説明をしてみたいな、すごい流れ作業になってるんですよね。
この人が人弁を書いてこの人が作りを書いてみたいな、そういう感じだよね。何がしたいんだろうなと思うけどな。あれはちょっとなんかこの人件費方が無駄なんですけどっていうふうには行くたんびに思ってたけど、
まあでも人件費はあのカウントしないのが日本式じゃないですか。
まあね、人件費はタダだからね日本はね。
そう、
うん、だからダメなんだけどね。そこのコスト意識が全くないのが、
うん
うん、だからお金払わないっていう、
そうなんですね、
ことができちゃうからいけないけど、
うんうん、メイキングマーダラーのシーズン2始まりますよ。始まるっていうかやるらしいですよ。
やるの本当に
ってニュース出てましたよ。
あ、そう、
うん、進展がどれくらいあるのかっていうのね、わかんないですけどね、ネットフリックスのドラマで、
うん、
うん、
できるかな何か、
まあドラマっていうかドキュメンタリーか、
うん、うん、現実に起きてることだからね。
まあ現実ではまだその再裁判とかは決まってないですけどね、
うん、だよね。
新しい弁護士がハイヤーされて新たな証拠をなんか見つけたってツイートとかではよく出てますけど、実際に再裁判のそのモーションとか動議とかは却下されてるんでね。
だよね、
うん、
いや何もできないと思うけど、まあでもスティーブの声が聞けるんだったら、
まあ、あの本人とやり取りはしてるみたいなんでね、
うん、
そういうそのやり取りのテープとかはあるから、まあ少なくとも、まあ、1シーズンフルシーズンかどうか分かんないけど、それなりのなんていうか素材はあるんでしょうけどね。
うん
うん、
ネットフリックスな最近、ね、あまり見てないけど、
うん、
一つちょっと前にやってたリミットレスってやつを見たかな。知ってる？
見てないですね。
リミットレスはね、何がいいかってね、22エピソードあるんだよね
結構長いですね。
結構長い、長く見れるのがいいかなと思って。
何系ですか？
これはね、あの NZT っていう薬を飲むと、
うん、
脳みその細胞が全部使えて天才になるっていう、ちょっと前にあのハクが言ってたテッドちゃんの理解っていう、読んだ？
読みました読みました。
理解的なやつ、ちょっと理解とは全然違うけど要するにそのピルを飲んで12時間はすっげえ天才になって何でも分かるっていう、何でもできるっていう感じの。
サイファイですかね。じゃあ一応
サイファイ、サイファイ、
うん、
でまあなんかくだらないんだけど途中からまあまあ面白くなるっていうね、16話ぐらいからすごく面白く
なる長いな
長い、
先が長い。
1話2話は面白いんだけど単純なプロットだからすぐこうなんかはいはいっていうね、こうスーパーマン系って難しいじゃない。
まあヒーローズとかもそうですけどね。
そう、ヒーローズも最初のね 2,3 話とかすごいこう謎があるうちは結構面白いけどさ、そいつが万能になっちゃうとさ、もうそれで全部解決しちゃうからね、なんかちょっとだれてくるっていうかね、
うん、
うん、はいはいっていう感じになってきちゃうんだけど、その後にまた新しい謎がこう増えてくると面白くなってきて、途中からまたあ、なんだこれもう一回ちゃんと面白くなるんだっていうのがまあ良かったけど、
今ググったらシーズン2はキャンセルされたって出てますけど、
もうあの最後まで見ると分かるけど、もう続ける方法がない続けれるように一応少し伏線残してあるんだけど、
うん、
これもう無理ですって感じ。
あ、そう、
うん、ああ終わってよかったって感じ
そうだ、ね、
でも22話あるから、まあ結構長く楽しめる、安心して。で終わってるからね、安心して見たんだよね。
まあ確かにね、これからどんどん続くって思うと見る気力はね必要ですよね。
そう、すごい長くなるじゃない、長いやつってシーズン4とか5とかあるともう、うん、面白い、すっごい面白くて続くんだったらいいんだけどさ、サイファイ系ってまあほぼ無理なんで、
うん、
シーズン3、4まで行って面白いってことはないんでね、絶対に。
そうね、
うん、シーズン1で最初これで面白いねっていう、その謎のこうピルを飲むと天才になるっていう、それでどれだけ無理やり話を膨らませられるかって、22話まで頑張りましたっていうだけの話でそれ以上もう やりようがないから。でもまあもうそれで終わってるから、まあちょうどよかった、面白かったかな。
なるほど、
うん、
まあ見るのいっぱいあるんで気が向いたら見てみますよ。
うん、見てみて、
うん、
あ、でもまあこれはちょっとミアン系ではないかな。ハクは見た方がいいかな見た方がいいってことはないけど、うん、ハクは、まあ、
超人系
にお勧めしとこうかな。うん、
サイファイだしで。
そう、最近ちょっとサイファイ反省してるって言ってたから。
うん。
うん、まあ。
モダンなサイファイをね。
うん、そうそうそう。くだらないけどね、それもね。うん。
うん。
でもなんか考えるきっかけになるっていうのがまあ面白いかな。
ああ。
そのサイファイ系のそのプロットっていうか、まあ理解、あの、テッドちゃんの理解とかもそうだけどさ、あれはまたちょっとぶっ飛んでるからちょっとまた難しいけど、あれの話を久しぶりに聞いて思い出してちょっと僕も読み返してみてさ、忘れてたからさ、どんな話だったのか忘れてたから読み返してみてまたいろいろと思ったんだけどさ、この、じゃ実際にこうサイファイだからね、ない話、ありえないっていうか、ない話をこう書いてるわけだけど、実際のその、なんていうの、あの、将来、未来のその蓋然性とかをさ、今持ってる知識からこう、測るのはもちろん愚かだっていうことは分かりつつも、
うん、
実際にこう、本当にそういうことが起きるのかどうかっていうふうに考えたときに、なんか、あの、人間のこの先に、それがある、進化の先にそれがあるのかなっていうのがちょっとなんか、こう、悲観的にならざるを得ないっていうか、
うん、
人間のその進化の先に。だから人間が、その、猿とかから、ちょっと進化して人間にこうなってるわけじゃない？で、その遺伝子的にはほんのちょっとしか変わってないわけじゃない？
うん、
で、遺伝子がほんのちょっと変わると、猿が人間ぐらいまで進化するわけだよね。
うん、
で、猿は人間が、猿たちのことを、こんなにも深いレベルで理解してるって多分気づいてないはずじゃない？
うん、
猿は猿でいろいろ考えてるかもしれないけどさ、猿は人間がどれぐらい賢いかなんてもう想像も できないぐらいそこに差があるわけだよね、
うん、
でもほんのちょっと遺伝子がこう進化してうまくいくとこうなるわけでしょ。それの先にじゃあ人間がね、ほんのちょっとだけ 1% だけこう遺伝子が関わった時に、人間から見たらもう想像も絶するほどの知性っていうさ、っていうものがこうあるのかっていうね、
うん、
向こうからすると、だって我々はさ、猿に話しかけてさ、なんか理解し合いたいなって思わないじゃない？
そうですかね。うん。
まあ、できたら面白いけど、
うん、
まあ、心は通えると思うけど、もちろん。
はいはい。
犬とか、ね、猿とか、そういう賢い動物は心は通えるけどさ、酒飲んで話をしてどうとかっていうことは、まあ、無理じゃない。
うん。
ね。そう、もっとすごい原始的なレベルでの愛はこう伝わるけど、お互いに。友情とかさ、ね、そういうのは伝わるけどさ、なんか難しい話をこうしてああだよとかさ、あの時ああいうふうに思ってたんだよね、みたいなさ、抽象的な話をさ、こう、猿ともね、あんたが子供の時はこうだったんだよっていう話をして、ええー、とか、そんな、そういうことができるとは想像しないじゃない？
うん。
だから、そうしたいなとか思って訓練することもないじゃない？
そうだね。
うん。なんとかして言葉をこう、少しでも単語を覚えさせようっていう訓練をして、ここまでできました、すごいっていうスタディはあるかもしれないけど、
うん、
人間と同じレベルでこう、付き合える、いつか分かってもらえるとか、そんな風なふうには思わないわけでさ。
うん、
その逆、向こう、人間の向こうの進化の生物がこう、あるとして、そこから人間を見たときに、こいつらにそこまで求めないみたいな、ほどのこう、上の、なんていうの、全然違うこう、ステージの意識というか、
うん、
そういったものっていうのが、本当にあるのかなっていうね。
確かに。
だって人間は一応さ、抽象的なことも一応理解できるからさ、分かるように言ってくれたら、分かりそうじゃん、結構。
そうね。
うん、全然分かんないってこともない気もするんだよね。まあ、難しい話をこう、バーってされてもね、もしかしたらそんな数式並べられても全然結局分かりませんっていうふうにことはいっぱいあるかもしれないけど、もうちょっと簡単にこう具体的に言ってくれれば、我々は一応賢い人もね、人間の中にはいるからさ、
うんうん、
その人たちには理解できるような会話というか、そういったダイアログは可能なんじゃないかなって思うと、もっと人間からこうね、 1%DNA が進化した超絶的な人たちから見ても、なんとかそっちのこう文化とか考え方をこっちに伝える方法があるんじゃないかなと思ってさ、
うん、
僕らから下はもう断絶しててないじゃない、実際に人間のこの文化とか歴史とかをさ、ね、我々よりも先の、ね、進化のツリーの人に伝える方法がないんだよね、
うん、
彼らにはそういう能力がないから。
そうね、
うん、我々にじゃあその我々の先のものを理解するというか、なんかまあ完全に理解できないにしても、なんとなくこう分かる話が、あなたたちに分かります、人間の人たちに分かりませんよっていうふうにこう、そういう話ってあるのかなと思ってさ。 進化の先に。
そうね。
うん、まあ AI っていうふうに言うと、その AI が最終的に到達するところに人間がこう到達できないっていうのはもう当然そうなると思うから、
うん
うん、なのでネイティブにこう人間がこう理解できないことがね、アルファ5がなんでそうなことができるのかもう我々には分かんないけどできるとかさ、
うんうん、
そういったことはいくらでもあるとは思うんだけど、でもその概要というかね、その現象自体をこう観測できないっていうことはなかなかこう難しい気はするから、それが生物のレベルであるのかって考えると、
うん
うん、人間よりもとんでもなく進んだ知性っていうものがね、こう宇宙にいるとしたときに、うん、遺伝子をこう比べたときにね、人間から 2% こう進化してるっていう、遺伝子はほとんど一緒だけど 2% 違う、でもものすごいとんでもない知性で、
猿から人間と同じぐらいの差しかなくてってことですよね。
そうそうそう、猿から人間への、うん、その先にもう一回こう言ってて、彼らから見ると人間が猿っていうぐらいの知性のこう跳躍がそこにあるっていうね、そういった生物がこういるとするならば、
うん、
で入れるのかあるのかそんなことがっていう、ね、
うん、
我々はそこまで猿扱いまでされちゃうっていうね、
うん、
うん、話してもダメだからこいつらはっていう、絶対こう伝わんないからしょうがないよねみたいな、
うん、
そういったことってあるのかなとかね。
まああの話は面白かったですね、
うん、
あなたの人生の物語の確か2話目かな、あの短編集みたいになってるので、
そうそう、
確か2個目だったと思うんですけど、理解というやつで主人公がなんか薬を投与されたんでしたっけ、
うん、だったかな、
というけ、うん、どういうきっかけだか分かんないですけど、すごい世の中がものすごい勢いで理解できるようになって、
うん、
っていうやつですよね。
まあ最後のオチのところはちょっと無理やり感は、まあ SF の場合は大体そうだから、
うん、
まあ仕方ないんだけど、でもまあその描写とかその深さはすげーって感じだね、あれは、
うん
うん、なるほど、ちょっと目から鱗が落ちる的な、
そうですね、
うん、話だけど、あれは、
うん、僕はあの最初のバビロンの塔みたいなやつが結構面白いっていうか、まあ話としてはすごいつかみが面白くて、まあ最初に読んだからだと思うんですけどね、
言ってたよね、
うん、
あれええー、と思ったけど聞いた時そうと思って
まあまだ全部読み終わってないです実は。
あ、そう、
うん、あと2個ぐらい残ってるかな多分。
何があったかなと忘れたけど、
うん、宇宙人のその核、宇宙人わかんない、生命体の各話す言葉と各言語の体系を分析するみたいな話もありましたね。
ああ、なんか言語学者がどうとかってやつね、
うん。
うん。なんかちょっと漢字風のなんかイメージがちょっとあったけど。
象形文字を使って書くんだけど、
うん、
順序は何も文法とは関係がなくてみたいな、
うん、
うん、感じでしたね。
ほんまかいなっていう感じだけどね。僕は頭の中でもうずっとハングル的な感じの、あの、字を想像してたんだけどね。
ハングルは普通に音じゃないですか。
そうだけど、その何 ?3 つぐらいこう混ぜてさ。
ああ、まあ確かに。あの
字が、形が変わるじゃん。
組み合わせでっていうことですよね。
そうそうそう。
うん。
うん、で、組み合わせがもうとんでもない。組み合わせがとんでもなくて。
うん、うんうん。
まるで一つの文字とは思えないぐらいこう複雑なものになるハングル。っていうふうに僕はなんとなく想像してたんだけど、
はいはい、
意味が全く分かんないけど、うん、まあそうだね、あれもまあ面白かったかな、
うん
うん、久しぶりに読むとなかなかちょっと面白いけど、読む時間がもうないんだけど本とか
そうね、
うん、なんかせっかく日本に先日行ってさ、せっかくだからって言ってあの Kindle で久しぶりに買ったのよ。Kindle で買えなくなっちゃったら買えなくなっちゃうじゃない？こっちにいると。
言ってましたね。IP アドレス的な話ですよね。
そうそうそう。で、うん、買えなくなっちゃって、突然ね、買えなくなって、じゃあいいや、もう、と思って、日本の本は一切読んでなかったんだけど、せっかく日本に帰ったからと思って、Kindle で買ってみたら、買えて。で、買えると3ヶ月ぐらい確か有効なのかな？
うん。
で、だから今でも買えるわけ。
ない。
まだ3ヶ月ぐらい経ってないからさ。
うん、
だから、なんか見つけたら、もうポンポンポンポン、こう、Kindle で買ってるんだけどさ。一向に読む時間がないんだけど。
まあ、積んどくっすよね、完全に。
どうすんの、これは。
どうしましょうかね。いや、僕もそうっすよ。もう、一つ読み終わったら、次の巻も買ってとか、漫画とかね、やってると、並行で読んでるのがもう5冊、6冊とかなって、どんどん溜まってきますよ。
どんどん溜まってくよね。もともと本、日本にいて本買ってる時からさ、基本的には、いくつかの本を並行して読むっていうさ、
うん、
ふうにしてるけど、みんなそうしてんのかな。
まあどうなんですかね。僕はそうですね、少なくとも。
僕大体3冊ぐらい同時にいつも読む、2冊か3冊ぐらい、1冊だけ読むってなんかあんまりうまくできない。まあする時もあるけど、でも1冊だけ読むとなんかもう一気に読んじゃうかな。
面白いやつは一気に読んじゃうんですけど、うん、でも Kindle ってもうすぐ次の変えたりとか、貯めといても別に机の上の場所取んないからどんどん買っちゃうんですよね。
そうそうそう。もともとそういう風に読んでたからさ、うん、都合もいいやと思ってどんどん買っちゃうんだよね。なんか見つけるとすぐに Amazon で、てかラップトップでなんかやっててなんか見つけるとへーと思って Amazon で検索してあるとすぐ Kindle で買ってダウンロードもしてないっていうね。
うん。買っただけ、買うだけ買ってライブラリーには入ってるけど。
そうそう。次 Kindle 起動したら入るっていうだけで。うん、
うん、
だからいっぱい買ってダウンロードしてないっていうのがすごいあって、でもまあ読んでるやつも2冊ぐらいこう同時にあって、で途中になってて気が向いたやつからこう気に思い出して気になったやつは読むんだけど、夜寝る前に見てると昨日見たところを読んだだけで終わっちゃったとかね。
まあ僕も夜寝るときに読んでって感じですね。
あれ不思議だな、あここ昨日読んだわって眠くなってから気づくんだよね、
うん、
進んでないしこれみたいな。
いや本はよくある、そのなんか特に漫画じゃなくてその小説系だと読んでてももう意識ないと、何ページか意識ない状態で勝手に進んでたりとかするんで、
そうそう、
それであれこれ読んでないなと思って戻るとなんかすごい前戻っちゃったりとか、
うん、
ありますよね。
あるよねあれなんとかしてほしいなと思うけど。
まあ寝ながら読めればいいですけどね。
うん
うん、勝手に読んでいてほしいですけど。
そうだね。いずれは、まあ、いずれはそういう時代も来るかもしれないけど、
うん。そうですね。インプット、アウトプット、夢に対してインプット、アウトプットができれば、いいんじゃないですかね。
うん、でも、夢って忘れちゃうからな、すぐに。
うん、なんか起きてメモするっていうのがね、まあ、する人がなんかいるらしいですけどね。
うん、そうだね、うん。起きてすぐの時は覚えてるもんね。
って言うけど、どうなんですかね。僕すぐ起きてすぐ忘れて、なんか1時間ぐらい経った後に、あ、なんか、もわっと思い出すみたいなことはたまにありますよ。
マジで？
うん。
一度忘れたこともまた思い出せるんだ。
わかんないですけど。
すごいな。
なんかに、その夢の内容を日記に書くと、狂っていくっていう話があるじゃないですか。
あるね。
うん。なんかそれはでも日本だけの話っぽいですね。
まあ、当然そうじゃない。だって狂ってきそうな気しないもん別に全然。そんなん書いたって。
まあそうなんですよね。
うん。だって夢なんて別にただ口頭無形の話だからさ、うん、ね、後で見たら面白い、笑えるっていうだけでね、そこに何にも意味なんかないでしょ。
まあその趣旨としては毎日夢を内容を日記に書いていくと、書き起こすことによってなんかリアリティが、自分の記憶の中のリアリティが増していって、後で思い出した時にそれが夢だったのか現実だったのかの区別がつかなくなっていくっていう、そういう趣旨らしいですけどね。
うん、
うん、
区別はまあつくけどね。夢の中で起きてることおかしいもん大体。
まあ大体そのキャラクター出てくる登場人物がなんかね、中学校の時の同級生となぜか職場の同僚が一緒にいたりとか、結構ごちゃごちゃになってること多いんで、
設定がデタラメだもんね。うん、夢の中大体ね。
大体そうですね。
知り合い同士がもう結構知り合いとかさ、
うんうん、
普通にあるし、うん。僕はもう死んだ人とか出てくるよ。
ああ。
うん。もう死んでた、死んでなかったっけみたいな。いや、忙しくてとかって。
ああ。
それで話がそのままずっと進んでいくっていうね、うんうん。起きてからどう考えてもおかしいんだけど、もう亡くなってるからみたいなさ。うん。
あ、そういうのはそういうのでね、いいね。
うんうん、まあね、親父とかね、亡くなってるからさ、夢で親父とこ会って話したりとかすると、後で思い出すと結構、なんか、もうちょっと続き見たいなと思うね、
うん。
あれ続きが見たいという、見れるっていう未来が来るよね、もうすぐね。
いや、来るんじゃないですか。録音も、録画もできるだろうし。
ねえ、それ、うん、むちゃくちゃ羨ましいな、みたいな人。
確かにね。ね、もう夢の内容を多分もう変えるんじゃないですかね。自分でこう、お金払って、この夢を見たいって言えば、見れるんじゃないですか、多分。
すごいことになるよね。うん、もう、それ本当にいいな。特にね、亡くなった人と話をするっていうのはね、
うん、
すごいいいなと思ったね。
それはいいですね。
うん。懐かしい話とかをさ、こうできるっていうのはね、楽しい、すごく。うん、むちゃくちゃだけど。うん、
いいですね。
夢、そういえば、奥井さんが昔なんか夢をなんか書いてたね。
くそ？
うん。
Facebook かなんかに書いてた？
うん。Facebook に書いてなかった気が、書いてなかったかもしれないけど、なんかメモしてるとかって、
うん、
頭おかしいなと思って。相変わらず。相変わらず頭おかしいな、この人は、と思って聞いてたけど。口頭無形なわけなあかんない夢の話を聞いて知るかと思ったけど。
ちょっと夢の内容で文句を言われるっていうのがあるよね。
うん。まあ腹立つからね、腹立つということ自体は実際に起きてることだからね。
うん、まあそれ、そうだね、うん。
怒りはぶつけたいよね。よ、いい加減にしとけって言いたくなるよね。
うん、確かに、
うん。共有されてないけど、そのなぜ怒ってるかってことは。
はい。いやー、取り留めない。
うん、
2時間を超えました、
まあ。そうだろうね。
うん。
求められてる、あれなので僕の。
そうね。いや、いいと思います。まあ、じゃあこれくらいにしといてやりますか。
うん、これくらいにしとこう。
うん。
今日は。今、日本は何時ぐらい？
昼に始めて今2時じゃないですかね。
ああ、そう。平日だよね。
平日です。
うん、じゃあみんな仕事して。
そうですね。
気づいてないだろうね。何がここで話されてるかを。
そうですね。まあ聞いてた人は昼サボって、
うん、
聞いてたのかもしれないですけどね。
そういえばなんかまあ今度、これ文句言おうと思ったことは何だったかな。一つあったんだけど、どっかにメモしたんだけどな。メモしても忘れちゃうんだよな、どこにメモしたとか。なんだこれ。意味がないじゃん。メモする。
メモしたのに？メモしたということを忘れちゃうってこと？
メモしたというおぼろげな記憶がある。
そのメモがどっかに見れるところになきゃ意味ないですね。
うん。
まあ思い出したらじゃあ次の時に。見てくださいよ。
これどこだろうな。これリメンバーミルクに書いてないのかな。次リビルドの時に、おお、あった。
え、
あった。
なんですか。
あのね、これ CUI。
はいはい。あのコマンドラインですか。あ、キャラクターユーザーインターフェース。
そう、
うん、
これ気持ち悪いんだけど。
え、言い方がですか。
あのね、多分ね、前回か前々回かね、その辺か最近ね、あ、なんか言ったんだよ。グイとかクイとか。
ああ。え、グイは言いますよね。
グイは言う。
え、クイはあんまり、僕は言わない、いないと思いますけど。
言わないのだろうね、多分ね。でもね、リビルドで聞いたから、これリビルドでちょっと文句言おうと思ったって、リメンバーミルクに書いてあるんで。
リメンバーミルクに書いてあった。え、でも何にも。クイの方がいいんですか？
クイはダメでしょ。意味がわかんないんで。
まあ、グイだけですよね。
グイはいいけど、クイは意味がわからないので、別に意味がわかんなくても、日本の人だけで話してて意味がわかるから別にいいって言えばいいんだけど、IT 系のタームは、なるべくそういう日本だけでしかわかんないジャーゴンとかは使わない方がいいと思うんだよね。
まあ、確かに。
いずれというか、いつかこう、アメリカ人とか、アメリカ、英語しかわかんない、残念な人たちに説明しないといけない時が来るので、その時に、こうね、クイクイって言ってもね。
クイはわかんないですね。
わかんないので、その時に、あ、クイって英語でなんて言うんだっけっていうバカバカしいじゃない。
確かに。
コマンドラインターフェースってね、CLI って書いとけばさ、
そうね。
その時に CLI って書けばいいだけでさ、うん、英語でなんて言うんだっけっていう必要がないので、そういうタームは、どうせ英語使ってるんで、
はい、
うん、英語使ってわざわざこう、日本専用のタームを、後から作る必要はないと思うんでね、
うん。
うん。先に作るんだったらまだしもね。
まあ元があっての話ですからね。
そう。
うん。
と、うん、思った。そういう、特に英語とかは特に、そんな、もう、もともとね、IT 系の単語なんて、みんな、 英語の人たちが勝手に決めてやってるんで、
うん
うん、特に。でもクイーは昔から言うから。
そうか、僕は多分言った記憶あんまないですけど、
うん、
見つけたらじゃあ検閲しておきます、
うん、CLI って日本語だと言いにくいのかもしれないけど、うんうん、まあ CLI ってみんな言うようにしましょう。
わかりました。はい、
そんなもんで。
そんなもんすかね。はい、はい、じゃあ今日は以上です。
はい、
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。